家族ラジオ JOBBB 820始まりました。
おーや
ーいいよピ
ーンダダダダーン、
はい、ダダダダーンでございます。
はい、
はい、ということで、ジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャスト JOBBB 家族ラジオでございます、
うん、はい、
このラジオ私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ、
まあ、この二人がですね主に出演しておりまして、大阪府は豊中市の千里中央ですね、豊中市って大阪府の北部にあるんですけど、そうなんですよ、まあ、ここら辺一帯北摂という呼び方をしますが、はい、まあ、その北摂にある豊中のバンバ家六畳畳の仮設スタジオから全国へ配信しております。
はいはい。
まあ、主にてっぺとふみおが感じたことですね、そして家族目線で、そちらを皆さんと一緒に共有するという。
ですね。
はい。まあ、そういうコンセプトで、2008年頃から。
はい。
もうそんなになりますか。
ないや、何回も、まあ、聞きますけど、信じられませんね。
そうですね。
もう10年超えてるのかな、ちょっと。
いや、もっと超えてますね。
いや、そうか。
はい。
そんな、もうつい最近、まあ、北谷さんとかに手伝おうと思ってね。
そうですね。
始めたんですけども。
はい。まあ、そんな感じで、そんなになんか、商業放送みたいな派手さとか、
いやいや、
まあ、面白みは、そう、まあ、面白みって言ってあれなんですけど、うん、派手さはないんですけど、うん、まあ、僕ら目線でですね、うん、この日本、そして世界を、過去現在未来で見ていこうかなと思っております。
はいはい、生意気ですけど商業放送おもろないことでやってるんですよね。
そういう
元々は、ね、
まあ、商業放送にある意味喧嘩打って始めた、
まあまあまあね、喧嘩になってるかどうか分かりませんけど、
インターネットラジオなんですけど、うんうん、はい、まあ、なんとか必要最低限の出力で、
あ、そうですね、
はい、続けております。
まあ、コマーシャルなし自費持ち出し、
そうです、ね、
200% ってやつですね。まあまあ本当は、まあ、しかし自分も楽しんでますから、
はい、
まず自分が楽しまんかったらね、
そうです、
どうしようもないですからね。
はい、はい、まあ、という感じで今日も、収録前にいろいろあったんですけど、
はい、
それを跳ねのけてですね、
はいはい、
皆さんと一緒に楽しい、数時間を過ごそうかなと思っておりますの です、ね、ぜひ皆さんも最後までお聞きください、
は
い、
一緒に楽しみましょう、楽しんでいただきたいと思っております。
はい、はい、それではですね、今週の目次を紹介いたします。
はい、お願いしましょう。
3つあります。 1,2,3 だということで、1つ目は週刊 JOBBB ニュースの第488号でございます。はい、
なるほど。
前回の配信から2週間経っておりますので、はい、その間にてっぺとふみおが感じたこと、見たこと、面白く思ったことをですね、
はい、
リスナーさんと共有したいと思います。
おう、
はい、そして2つ目がですね、まあ、このラジオも20年ぐらい続いてるんですけど、それよりもっと前ですね、
はい、
1971年、昭和46年、
はい、
今から言うと、まあ、大体55年前になるんですけど、55年前に文雄君が、はい、出演してたですね、深夜放送のラジオに、はい、届いたお便りをですね、
はい、
私てっぺが、まあ、タイトルにもある通り京都で発掘してきまして、はい、今スタジオの机の上に、まあ、そのほんのごく一部を、
やっぱりそれだけハガキの色も変わるんですね。
はい、そうですね、持ってきておりますので、まあ、これがそのどういう内容のハガキなのかとか、うん、まあ、ハガキの文面も読みますけど、
はい、
まあ、一体これを文雄君がどうやってこう保存してたとか、
あ、
まあ、僕がどうやって持って帰ってきたとかって、まあ、一連の話をですね、皆さんとしようかなと思っております。
二代目ですもんね、てっぺは。まあ、悪いけど
そうや、勝手に二代目みたいになってますけど、はい、まあ、その、まあ、初代の、
そうですね、
文雄さんが、55年前に、
はいはいはい、
まあ、皆さんから送っていただいたお便りを、まあ、一応全部、ほぼ全部置いてるということで、
はいはい、
まあ、それをちょっと今回は、まあ、こんなデジタルの時代だからこそ、まあ、我々が提唱している、これからまたアナログの時代が来るというね、はい、ことの布石にしたいなと。
あ、
難しいこと言ってますけど。
ほんまですね。
はい、まあ、要はですね、55年前を楽しもうということでございますので、
はいはい、
ぜひ皆さん聞いてください。
はい、
はい、そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介です。
はい、
このラジオを支えてくださっている楽しい大事なリスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします。
はい、
はい、今週以上3つのコーナーで配信いたします。うん、長寿最後街道ボラボラは、私の都合でまたまとめられておいないので、今回もお休みとさせていただきます。
はいはい、
ぜひ皆さん、どっからでもいいのでお楽しみください。
そうですね。まあ、いろいろ楽しみながらいきましょう。
はい、それではですね、前回の配信から2週間経っております。その間に、てっぺとふみおが手に入れた、
うん、
面白い情報を、皆さんと一緒に共有する、週刊 JOBBB ニュースの第488号となっております。
はい、はい、
はい。はい、ちなみに、現在の、室内気温が 19.3 度。
ああ、そうなんですか。結構ありますね。
はい、2026年の今、1月29日に収録しておりますが、うん、まあ、これさっきまでですね、うんうん、外 から太陽の光がこのスタジオに差し込んでますので、うん、まあそこにこの温度計をずっと置いてたんで、うん、まあこんな20度近い気温になってるんですけど、ね、うん、これ実際やと多分今11度とか12度ぐらい
部屋の中でね
かなと思っております。
もうちょっと低いかもわかりませんね、
はいはい、今ね午前11時ぐらいに収録してるんですけど、うん、はいはい、まあ、最近やっぱりちょっと冬で寒くなって
冷えてます、
はい、まあ、夜とかやったら本当、ね、マイナスいってるんちゃうかなっていうような大阪でございますが、うん、まあ、そんな中ですね、あのやっぱりこう冬に欠かせないものといえば、うん、まあ、ちょっと話強引になりますけど、うん、ストーブ、まあ、暖房とも言いますけど、はい、要はあの部屋を温めて、まあ、あの寒さをしのぐというね、まあ、そういうあの人間が昔から考えた、うん、暖房というか体を温める、うん、部屋を温める機能があるんですけど、皆さん多分ほとんどの方があのエアコンを使ってると思うんですよね、
まあ、今はそういう時代でしょうね、
はい、電気で動く、うん、まあ、あの冷房と暖房両方できるエアコンというすごい便利な機器があるんですけど、うん、まあ、その暖房を使ってはると思う、
今の時期は暖房でしょうね。
ふゆくん、ちなみに何使ってるんですか？
僕はだからですね、ガスストーブですよ。
だからガスストーブ。
だからっていうことは、なんかまあ、あの、まあ、いろいろ理由はあるんですけど。
どっかの知事みたいに、だから、そうそうそうそう、みたいに言ってますか？あ、そうですか。はい。ガスストーブ。
ガスストーブ。
あったかいですか？
いやー、もうこれがめちゃくちゃ苦労してます、
ストーブ。あ、そうですか。
もう本当にね、老人夫婦が、ストーブに振り回されてるというね、現状ですね。
なんか今日は、実は僕はちょっとそういう話を、うん、あのこのニュースであの最近体験したんでお話ししようかなと思ってるんですけど、
あ、も同じようなことがあったんですか？
そうですね、う
ん、
また文雄くん、そのガスストーブならではの話を後でちょっと教えてほしいんですけど、ね、あの今日の主役はね、うん、石油ストーブでございます。
このマンションでもね、はい、時々石油屋さんから、はい、あの赤いあのタンクに積んだを車で引っ張り車で持ってきてね、はい、家持って入れる人がありますから、はいはい、結構石油ストーブ使ってる人もいてるんかいな、
そうそうそう
とも思います、
まあ、ね、ほとんどの方が、うん、そのまあ、ガソリンスタンドでおそらく
そう、
まあ、例えば1リットルいくらぐとかで、まあ、10リットル買ったりとか、まあ、人によっては18リットル1斗缶に入れる人もいると思う、まあ、そして、まあ、そうやって配達してもらってる方もいてると思うんですけど、
出てくるとかいいですね、
はい、まあ、石油ストーブ、うん、またの名を灯油ストーブとも言いますけど、はいはい、あのまあ、灯油を燃料にして火をつけて、うん、でそれで温まるっていう、はいはい、そういう仕組みのストーブでございまして、
僕もそれやったんですよ、
もともとはね、
もともとは、はい、まあ、テペラと一緒にっていうか子育て時代も含めてね、うん、それを使ってたんですけども、僕はそのもう老齢になってですね、はい、もうその石油を運ぶ込むということが、う
ん、まず重たいですから、
あれがね、やっぱりこの坂道が、まあ、千里ニュータウンって多いところですから、
はい、休養地ですから、
そうですね、それができるようになったんと、はい、夜中なんかに変えてる時にね、はい、いっぺんなんかベランダでね、はい、あの石油ストーブの中にポンプの先を突っ込んでた思うたんが、はい、別のものには何突っ込んどってね、暗いとかであって、ベランダ中がこう灯油でかなりまみれてね、
滑るし匂いするし、
まあそれでもうこれはまあ近所迷惑にもなるし、まあまあ危ないし、ね、
環境汚染にもなるし、
まあ汚染というほどではなかった
んですけど、いやそれを流すとね、
うん、流す
と、流すと灯油を流すとね、
うん、まあそれもあってですね、もう悪いけど石油ストーブはやめて、はい、でガスに変えたんですよね。
でまあそのガスもまあ石油よりかはあの便利だけど、はい、やっぱりいろいろあるっていうことなんですが、うん、ただ僕は今日その灯油ストーブのですね、まあちょっとサブタイトルにもあるかもしれないですけど、あの芯の交換をしたんですよね。
よくやったね。
はい。でその芯の交換の、うん、まあその苦労話と、あと実はね、ちょっとこれ残念ながら、まあ、あの結論を言うと、うん、その石油ストーブ使えなくなったんですよ。
あれだけ苦労してやったのは
使えなくなったんですよ。まあその情報共有を、まあ、しようかなと、まあ、
この前もちょっとそんな話してたよね。
そうなんですよ、このラジオ聞いてある方で、うん、まあ、何人の方がこの石油ストーブを使ってはるかわからないんですけど、うんうん、まあ、あのちょっと記録の意味も込めてね、あのニュースで簡単に紹介しようかなと思いますね。まあ、文雄くんもリスナーさんもちょっと聞いてほしいなと思います。
ようやったなと思って感心してたんですよね、
はい。でまあ、あの私が使ってるその石油ストーブが筒型の石油ストーブで、石油ストーブってあのちょっと箱型の石油ストーブもあるじゃないですか。で僕が使ってるのは筒型のですね、フジカハイペットっていうですね、あのまあちょっと小型の石油ストーブで、これ実は文雄くんが昔使ってたやつがここの本局にあったんで、それをですね数年前にまあ譲り受けて、でまあ僕も5、6年ずっと使ってたんですけど、
だからこれ高級な値段がしたって
石油ストーブ。そうなんですよ、はい、でこの石油ストーブ のですね、まあ、いいとこはやっぱりこう、部屋で全体が温まるっていうのと、で、あとは、僕、これ一番好きなんですけど、これ、まあ、これメーカーが推奨してるかどうかは別として、その筒型のストーブの上に夜間を置いて、そこに水入れてたら、結構早くこう、沸騰してくれるんで、まあ、この寒い時に、例えばお皿洗いの時とかのお湯に浸かったりとか、まあ、湯たんぽのお湯に浸かったりとか、もしくはですね、水筒に入れといたら、翌朝、あったかいお湯で顔洗えたりとかっていうようなことでですね、そのお湯を沸かせるっていう魅力もあってですね、まあ、ずっと使ってたんですが、ここ数年ですね、ちょっとこの、中に入ってるその芯っていうのがありまして、まあ、その芯っていうのは要は灯油をですね、そこで吸い取って、で、その芯の先っぽに火つけたら、まあ、その灯油が、まあ、まあ、芯も一部燃えてると思うんですけど、灯油が燃えて炎が出るっていう、そういう芯がですね、なんていうか、こう、布型のこう、円を描くような芯がありまして、その芯が、ちょっとこう、なんていうか、先っぽがやっぱりこう、徐々に芯も減ってるみたい で、
ね、
だんだんこの、石油ストーブから、だいたいまあ1センチぐらいこう、最大で出る方がいいんですけど、それがなんか5ミリになったりとか、6ミリになったりとかして、だんだんこの芯の先がちょっとちびってきたんですよね。
炭化したみたいな、
ね。そう、うん。で、さらにね、なんかちょっとこう、変な匂いがするようになってきたんですよね。まあ、いろんな方のブログとか YouTube チャンネルの動画見てたら、やっぱりこの芯って3、4年に1回ぐらいは交換した方がいいようなことが書いてて、まあ、もちろんその使用頻度とか使用方法にも状況にもよるんですけど、まあね、言うても大阪の冬ですから、そこまでその使用期間も長くないし、まあ、僕らも例えば日中は基本ストーブつけずに、で、まあ、だいたい4時とか5時ぐらいになったらつけて、で、まあ、夜の10時ぐらいで消すっていうね。だから1日使ってもまあ5時間6時間ぐらいなんで、そんなに使用頻度は多くなかったから、まあ、そんな3、4年で買えんではいいなと思ってたんですけど、そろそろちょっと匂いもしてきたし、先っぽもちびってきたっていうことで、一年発起してですね、今年の1月にですね、新を、今年で2026年に新を買ってですね、交換したんですよ。
メーカーに。直接
いや、この芯はちょっと、まあ、組よく今見てほしいんですけど、これ、写真で今、ごめんなさい、パソコン見えます？
あ、見える
。この横の人形はちょっと、まあ、ほっといてほしい。これです。
ああ、わかる。
この芯をですね、アマゾンか楽天で、まあ、オンラインで買いまして、売ってるんですよね。
そうです
か。だから、メーカー純正ではない芯なんで、はい、そのあたりちょっと皆さん頭に入れておいてほしい、はい。メーカー純正ではないということなんですけど、まあ、それをですね、確か2つで、なんか、1000円か2000円ぐらいだと思うんですけど、
う
ん、まあ、要は、1個ダメになったらまたもう1個使えるよっていう意味で、はいはい、まあ、2つ。
スペア付きです
ね。そう、スペア付きなんですけど、を買ってですね、まあ、二人で、まあ、夫婦でですね、頑張ってこんな感じで、こう、分解して。
分解の絵が出てますね。
はい。うん、で、まあ、掃除もちょっとそれなりにして、これがちなみに使い古した芯です。
ちょっと悪いけど、雑巾のもう使い古したみたいな。
そうですね、もう色もついてるし、で、この黒い方が、はい、まあ、燃える方ですね。
炭化のとこですね、
で、この左手の方が、はい、ストーブの底について、
油を。
で、タンクから油を吸い出す、はいはい、部分なんですけど、まあ、この使い古した芯の写真を今見てもらっております。
は
い、で、分解して、もうこれ一日仕事やったんですけど、まあ、やっぱり大人二人いて、あと今、さっきも言いましたけど、インターネットで、交換の仕方とか、交換のコツをですね、教えてくれてる、まあ、既得な方が、本当にいらっしゃるんで。
僕らの時その人おらんかってね。僕はまあ、サボってましたけど、はい、でもこれ、釣り合いのよっちゃんがしてたんですよ。
ああ。
それを押したいと思います。
これね、ふみおくんね、実際に僕ら二人でやって思ったけど、やっぱりこれはね、まあ、素人があんま手出さん方がいいなって、まあ、究極的には思ったのと、やっぱり、一人に任せるんじゃなくて、最低でも二人いるなという感想を持っております。まあ、よっちゃん、お疲れ様。
いや、ちゃんとね、再生してですね、何回か変えた話を聞きました。
はい。で、まあ、そんな感じでですね、まあ、ちょっと、具体的にどこがしんどかったかとかって話しませんが、まあまあ、とにかくもう油が、灯油が漏れたりとか、この分解して掃除したりとか、で、何よりこの芯をですね、 あのこの本体にあの装着する作業が本当に大変やって、うん、もう二度としたくないというような気持ちにさせられました、
僕もあのしてませんけど、はい、その辺の気持ちはわかります、
はいはい、でまあ無事ですね、うん、こんな感じで元通り、これ要はもう綺麗に掃除して芯も入れ替えて
元通りになったみたいな、ね、
で踏みよくにその状態を今写真で見てもらってるんですけど、はいはいはい、で元通りにしてですね、でちゃんと最初はついてたんですよ。
いや、ついてたって、この前かなんかの放送でやったからね。
はい、そうそうそう。
いやー、できたなーと思ってね、これ、複雑な構造やから。
そう、あったかいし、うん、まあ、匂いも、まあ、ちょっとその新品独特の匂いはしたと思いますけど。
石油ストーブ、それは完全には取れませんね。
そう、前みたいにあの、不完全燃焼の匂いみたいなのはせんかったから、はい、まあ、機嫌用を使ってたんですが、うん、ただ一つちょっと実はこの取り付けの時、交換の時に気になってたのが、あの、ちょっとね、あの、要はこれ、筒型の、あの、プラスチック製の丸いノブってのがあるんですよね。はいはいはい、で、そのノブを左右にこう回して、
うん、
あの、芯を出したり引っ込めたりするんですよ、ね。
上上げたり下げたりするんですよ、ね。
そうそう。で、まあ、つけるときは上上げて、
はいはい、
で、消すときは完全に下まで、下ろす、芯を下ろすんですけど、その上下さすためのノブのですね、うんうん、あの、動きがちょっと、あの、スムーズじゃなかった。硬かったんですよ、ね。
まあ、まあ、ハンドルって言うでもいいかもしれませんね。
で、これ本当はね、もうちょっとでも力入れて左右に回すと、あの、上がったり下がったり芯がするんですけど、最初からちょっと硬かったんですよ。それが、まあ一つだけ僕の心残りやったんですが、
あ、なるほど。
ただまあちゃんと紐つくし、まあ力いるって言ってもちゃんと上下、芯が上下するから、まあそのままで使ってたんですが、はい、徐々にですね、このノブにかける力が強くなっていきまして、うんうん、で、最終的には、なんかもうめちゃくちゃ力入れないと、芯が上下しなくなったんですよね。
なるほど、なるほど。
ただそれでもだましだまし使ってたんですけど、ついにですね、
はい、
この筒型のノブの内側の部分ですね、
うん、はいはい、
がですね、その、舐めてしまってですね、
はいはい、
要は、あの、ストーブ本体から、
うん、
あの、金属の棒が出てるんですよね。で、その金属の棒の端っこに、この筒型のノブを差し込んで、で、筒型のノブを左右にこう回すと、はい、その金属の棒が動いて、
うん、
で、その先にある、あの、芯が上下するっていう、はい、まあ、そういう、簡単に言うとそういう機構なんですけど、その、最も大事なノブがですね、力入れすぎたことによって、内側がプラスチックで、まあ、一部金属なんですけど、はい、基本プラスチックでできてるやつやから、はい、やっぱりそういう力には弱いんですよね。
はい、でしょうね。
それで、もうあの、ちゃんと、した形、四角い形がですね、端がこう削れてしまって、
はいはいはいはい、
その、要はもう抵抗が全くなくなったから、
引っかかりはなくなった、ね。
はい。本体から飛び出た芯がもう全然動かなくなったんですよね。
ああ、よくわかる。
はい。で、どうしたもんかなと思ったんですが、うん、まだ冬も寒いし、うん、これも芯変えたばっかりやからっていうことで、うんうんうん、今度はですね、その本体から飛び出た芯をですね、
うん、
あの、ペンチで、動かしたんですよね。ペンチで挟んで、
ノブの代わりに、
ノブの代わりに、ペンチで挟んで左右にこう動かすっていうことをやったら、まあ、そんなに、あの、硬くなく動いたんで、あ、じゃあまた使えるなっていうことで、まあそこからも、あの、ずっと継続して使ってたんですが、ただいよいよですね、いよいよもうその、ペンチでも回らないぐらいに硬くなったんですよね。で、もうこれどうしたもんかなっていうことで、でも、これ本当最終です。
悪って悪いけど。
これ昨日の話です。昨日の、
あ、
てか今日の朝か。今日の朝ですね。
あ、そう。
ついに、その、本体から飛び出てる、金属の棒自体が、空回りするようになったんですよ。
もう減ったんですね。
力入れすぎてね。
歯車かなんかダメになったよね、は
い、
多分ね。
ただ、まあ、幸いなことに、
はい
はい、火が消えてる状態で、その、潰れたんでよかった。それで火がついてる状態やと、もうその、要は芯が燃え尽きるまで、まあ灯油がなくなるまで、待たなあかんかったんで、まあそれは幸い、不幸中の幸いだったんですが、ということで、まあ結論から言うと、さっきもちょっと言ったんですが、もうあの、石油ストーブ使えなくなりました。
ああ、まあそこまでやればね。
はい。
まあこれはもうしゃあないな。
でね、まあ、注意喚起なんですけど、
うんうん、
やっぱりこの芯を交換するときはですね、うん、まあ、今回ね、その、いろいろ原因考えたんですよ。なんでこんな芯が硬くなったんかなって。うん、要は交換前はさすがにここまでは硬くなかったんですよね。はいはいはい、ただその、チビタンと匂いがする。で、あとやっぱ3年以上経ってるということで交換したんですけど、新しい芯に交換するときに僕が唯一、僕らが唯一やらなかったんが、この芯を、 こうスポッてこうはめるですね、中心軸、これね今写真で見てもらってますけど、この筒型のストーブの土台の部分です、うん、要は石油灯油をためるタンクからこう伸びてる直径まあ10センチぐらいの円柱の筒があるんですけど、はいはいはいはい、この筒の周りにあの芯をですねこうかぶせる形になるんですが、うんうんうん、そのかぶせる芯がこれよう見たらめっちゃ錆びてるんですよね。
あ、そう。
で、おそらく僕の想像なんですけど、この錆を取らなかったがためにですね、その筒の、まあ、布製の筒、特殊な布製の筒なんですけど、その筒じゃなくて、あの芯ですね、はい、その芯がこの錆にが抵抗となって、おそらく徐々にこう上下運動ができなくなったんちゃうかなって僕は踏んでるんですよ。実際にまあ交換して感じたこと、これは間違ってるかもしれないですけど、だからあの、まあ、これからね、まあ、このラジオ聞いてる方でさらに石油ストーブ使ってる方で芯を交換する方ってなると、おそらくもうゼロに近いと思うんですが、まあ、このラジオもし何かのね、あのチャンスで聞いてるリスナーさんじゃない方もいてるじゃないですか、その方がもしそういうことを芯を交換する場合はですね、うん、やっぱりこの、 あの各部のサビは落とした方がいい気がいたしました。
なるほどね、
はい、それとやっぱりこの、 あのいろんなブログとか動画見ててもやっぱりみんな成功してるやつばっかりなんですよね。
あ、まあそうですよね。
でもちろんその情報を共有してくれてる方には僕はすごい感謝してるんですよ。なかなかこういうことただでね、うん、見えるような世の中にやっぱり今までなかったので、
まあ、もうネットのこれは大功績やね、
はい、ありがたいんですが、うん、ただですね、やっぱりこの実際に失敗談がやっぱこういうの大事やなと思ったんで、まあ、
ねう
んうん、まあだから今日ちょっとラジオで、まあ皆さんにちょっとお話ししておりますんで、まあ問題は、あの、まだこれ灯油残ってるんですよ、タンクの中にね。だからまずその灯油をちょっと取り出さなあかんなっていうことと、で、まあ一応その、この灯油ストーブ以外にも他の、まあ他の石油のその灯油のファンヒーターもあるんで、まあそれを使えるんですが、まあちょっとこのフジカのハイペットに関しては、ちょっと、まあ、直近ではもう使えないなっていう、
まあ、もうやめた方がいいやろな、
そうですね、うん、はい、というような、まあ、
あの、まあ、そこまで持ったんやからね、
石油ストーブの芯の交換失敗した、
なるほど、
お話をした、
はいはい、
ふみおくん、ちなみにその、あの、ちょっとガスストーブのなんかちょっと難しいところって、
もうガスストーブはね、
ちょっと話長くなりましたけど、
まあ、もう簡単に言うたらね、
はい、
やっぱりこ買うとき、これは近くに家電量販店があるんですよね、
はい、
まずやっぱりね、ガス屋さんで買った方が良かったなと思いました。
あ、なるほどね、
大阪ガスの直系店とかそんなんでね、
はいはいはい、
でそれでまあその家電量販店で買ってきて、
はい、
とにかくそのまあ現代風というか、もうちょっと過去になりつつ現代風かもしれんけども、
はいはい、
設定がね、とにかく細かい、もう設定になってるんですよ、ね、
あ、ガスストーブが細かい、
もうその初めから入っててね、
うん、
マニュアルができにくい、
あ、
もうね、全部こう ボタンで押して、
はいはい、
設定温度とか現代あの温度とか数字でパッと出るんですけどね、
はいはい、
それがやっぱりね、うちの、このアパートは、まあ、屋根が高いとか、まあ、昔の建物で天井が高いとかあってですね、うん、今のそのちょっとアパートとかマンションには似合うんではできてるんやね、
はいはい、
それとはまあ箱型やったんですよね、
はいはい、
で箱型っていうのはやっぱりね、壁にくっつけてね、一方ね、
はい、
あんまり動かさへんような設計になってますね。
あ、
うちらはその箱型を真ん中に置いたりね、
はいはいはい、
まあ、ところによっては場所を移動させたりしてるわけですけど、そういう設定の、まあ、あった、その、だから
文雄君たちの使い方に合った設計はされてない、
もう全然されてない。
ただそれ別に、
うん、
あの量販店で買うのと、
うん、
まあ、大阪ガスの代理店で買うのとはなんかあんまり理屈になってない気がするんですけど、
それでもやっぱりね、代理店で買っといたらね、
うん、
こういう条件になってるからと言ったら見に来てくれますよ、やっぱり。
あ、
ね、量販店やっぱりそういうことはまあしたこともないし、もう初めから諦めてたんですけどね、
うん、
まあ、あのそんなんで、まあ、あの設計した人が細かい気持ちでやってるんやと思う。
ああ、もういろいろ考えてね、
うん、
やっぱりこんな世の中だから、
う
ん、
そう、
まあ、いろんな条件を考えてやってんだけど、
けども置く場所とかそういうとこがね、もう初めから壁にくっつけて、
はいはい、
まあ、
動かさない
環境で、
はいはい、
でも一日のそのなんかプログラムに従ってずっとこうやるようになってるんでしょうね、
は
いはいはい、我々はちょっと暑なったら消したり、
はいはい、
まあ、低かったらつけたりするというような我々の生活っていうか、
うん、
まあ、ちょっとうちのよ、あのよっちゃんもちょっと神経質なとこあって、暑さとか、
まあ、そこはそこ
に、そんなんもあってですね、うん、あの、だからこの気持ちがもう設計者と もう乖離してるわけですよね。でそれを僕は知ってたらよかったけど、まさかここまで細かいところまで配慮した設計できてると思ってなかったもんやから、
うん、
あの気持ちが全然合わ
ないけどね。なんかね、まあ今ガスストーブの話なんですけど、はい、例えば、まあ、例えば扇風機に至ってもそうですし、まあ掃除機に至ってもそうなんですけど、まあこれ文雄君たちだけじゃないかもしれないですけど、うん、やっぱりなんかみんなね多機能を選びがちなんですよね。
そうですね。
まあ、特に扇風機に関してはそう感じるんですが、いやいやかもしれないので、そうなんです。ただね、僕としては、うん、もうそのなんで僕は石油ストーブ筒型のやつ使ってるかっていうと単純やから、もう要は火灯油入れて火つけたらつくっていう、その単純さが好きで電気もいらないし買ったんですよ。まあまあその新交換とかそこら辺の問題はありましたけど、だからまあそのガスストーブも含めてなんですけど、僕はもう本当にシンプルなもんが一番いいと思いますけど、ただなかなかそういう商品が
もう今ない
んや、いやいや、あるんですがやっぱ探さんとダメなんですよね。でその要は一般の人がそんな探しにくい状況であるって言われても、うん、まあ、それはほぼないっていうこと、いや
僕らはないと思ってます、
一緒なんで、うん、だからまあメーカーも、まあ、そういう意味ではちょっとこう
でやっぱ
で、ね、簡単なやつを出し
筒型なんてね、まあ、言うてみたら安い値段しかつけられへんや。
あガス、ね、あ石油層、ね、
あ設定も あってこれもこれもやりました、あれもやりましたっていうそんなもんがついてて、
そうです、
ね、やっぱり値段取ってるんですよね。だけど本当はまあまあ、極端なこと言ったら焚き火が一番いいわけ
そうですね、
はっきり言ったら、
まあ、家の中じゃできない
っていうのは、まあ、もちろんそれ、まあ、例え話ですよ。
はい、はい、わかります。
そういうような素朴なもんがいいんですけど、うん、素朴なもんというとやっぱり今はもう石油ストーブしかないわけですよね。
ただね、やっぱ石油ストーブ実際にやってみて、
うん、
あのまあ文雄君みたいに昔使ってたけど、うん、いや昔使ってたけど、うん、使わなくなったっていう人の気持ちもわかるし、
うん、
当然そうなるだろうなっていう、あの僕の今回の新交換も含めてね、まあ、あとはもちろんその日々 の, あの石油 の, あの買い出しとかね、
うん、
そういうことも含めてですよ。
これも大変
なんで、だからまあ正直この石油ストーブのしかも筒型をこれからみんなに勧めるなんてことは僕はしないですし、うん、まあもちろん危ないと思いますしね、これは、うんうん、だからしないですが、だからまあ淘汰されるものっていうのは理由はそれなりにあるんですが、ただやっぱ今現行商品でもやっぱりそういう部分はあると思うんですよね、うん、だからあの、まあ、あのこのラジオメーカーさんは聞いてないと思いますけど、うん、やっぱり皆さんがこのラジオを聞いてる方がですね、物を選ぶときに何をも一番重視するかっていうと、その快適さとか、うん、なんかあの AI が勝手にやってくれるとかそういう話じゃなくて、これはもうあの文雄君たちも言いたいですけど、もうねシンプルさです。多機能で選ばん方が多分いいと思います、
うん、ね、
シンプルです、
うん、もう多機能というものの幻想があるわけやね。
ありません、特にやっぱり年配の方は持ってるなって思いますんで、
まあ何でもやってくれると、
とにかくシンプル、シンプルイズベストです。これはもう間違いないです。
あのオートマチックの部分とマニュアルの部分が切り替えがまず必要ないね。
あ、まあそうですね、
うん、切り替えがあったらね、好きにこっちは勝手にあのできるんやけども、
いやていうかね、もう切り替えというか、うん、もう、まあ、そうやな、
てい
うか
それがないと製品としては僕ね、オートマチックでやってくれるのはいらんおせっかいが入ってきたり、
うん、
もうその人の好みでない部分がやっぱ入ってくる、
うん、
まあ、やってる人は一生懸命やってるんやと、あんだけ細かい設定が入ってるということは、
そうです、まあ、あとやっぱりこう、まあ、これも僕いつも言ってることなんですけど、開発の中にやっぱりその年配の方入れるとか、そのちょっと体が動きにくい方入れるとかっていうことで、要はその健常者で若いやつが作ったもんっていうのは本当はあの机上の空論になりがちな部分が多いから、そこもまあもうこんなこと今更言うことでもないんですけど、メーカーはもっとまあ考えてほしい、まあ、あとやっぱ消費者も賢くならんとダメなんで、まあ、僕が言ったそのシンプルイズベストでみんな動いてほしいなと、あのなんか誰芸能人が言ってたとか、
うん、
どこどこのメーカーが作ったとか、うん、あのまあ、そんなんじゃなくてもシンプルイズベストです、
うん、
やってほしいなと。
で、まあ、最後もう一つあの僕抜けてる話が僕の場合あったと思うんやけども、
はい、
なんでこのあのねこのマンション自身も冷暖房ができるようになってるわけですよね、
はいはいはいはい、
ただそのそういうその規制の冷暖房のできてるものを使いますと非常に高いお金がかかるんですよ。
あ、
値段が。それで僕はですね、はいはい、一つはまあ、あのそれとまあ、あの50年前の設計ですから、この冷暖房というのは非常になんていうかこうね、うん、まあ設計的にまずいなと思うところもあって、それは直すわけにいかんもんやから、うん、まあそうやかったらもうということで石油ストーブにまで入って、 で石油がもう使えるようになってガスに行って、
うん、
でガスはこれであの失敗して、
うん、
まあ今ただもうあの暖房難民みたいなオーバーニューなるということでですね、うん、まあイライラしながら、
うん、
あまあなんとか、まあ、自分の蒔いた種でもあるわけから我慢してるんですけども、
うん、
もういっぺん今のそのあのまあ高機能のガスストーブを捨ててですね、
うん、
昔そう出たような筒型のなんか火の見えるやつに紹介な思ったけど、それ も,、うん、もう危なくて、
というかね、まあ、うん、そこもあるんですけど、ただねこれあの問題は使う人の気持ちなんですよ。だから気に入らんことがあったら新しいものにする、それをずっと繰り返してたら、うん、一生そのサイクルから抜け出せないんで、気に入らない部分でも許容するっていう心が大事なんですよ。だから僕は石油ストーブ使ってた、もちろんその匂いがするとか、うん、あの危険やとかっていう気にならない部分はありましたけど、ただシンプルやし、まあ、あのあったかいしっていう意味で、だから要はあの、まあ、よくトレードオフって言うじゃないですか、うん、なんかいいとこと悪いところを天秤にかけて、まあ、そのものをこうあの考えるっていう考え方ね、うん、だから気に入らないところを誇張しすぎるとずっとその気に入らないところが見えてしまうから、だからそのもちろんその今のガスストーブが使いにくいというのはありますけど、ただあのそれですぐ変えるっていうのも、まあ、違うとは思うんですよ、
うんうんうん、
だからそこは皆さんも考えてほしいんですよ。気に入らない部分を全部見たらダメですよそれは。ただ僕の場合は芯が動かなく、芯が空回りするようになったら、もうこれこうなって使えないんですよね、うん、だから
あれやろか、まあ、あの欠点っていうかなんかそれを言うてるわけないけども、
うん、
やっぱこう純正の芯を使ってなかったっていうことはやっぱ影響してるんかな。
いや関係ないと思いますね。あのそれはあの多分ない。いやだからまあだから僕最初純正じゃないって一応言っといたんですよ、ただあんまり関係ないと思う。多分純正使ったとしてもあのこの多分あの上下のしにくさはあったと思います。
まあ、その
気候を見てたら分かるんですよ。あの分解して、あ、多分これ純正でも、あの、まあ非純正でも多分そんな変わらない。まあけどそれは分かんないです。やってみないと分かんないですが、まあ今の段階ではもうそれを確認することはできない
です、ね。ああ、そうですね。まあまあ、そういう現状報告やからね。
そうですね。はい。まあというような、
ストーブ。まあ、こんなことがありました
と。話でございます。で、ふみおくん、あの、まあ、これ毎週ちょっと今日にしてるんですけど、あの補聴器どうですか。
あ、補聴器ね、まあ、あの今やっと前先回も申し上げたように2年に近づいてるんですよね、
はい、購入して
から、うんうん、購入して2年がこれ保証なんですけども、
はい、
それに近づいてなんか僕に慣れてくれたという気持ちはありますね。
うん、
だからめちゃくちゃ高音がよく聞こえるとか、
はい、
まあそういうようなことがずっとあって高音のに楽しんできたんですけども、やっぱり高音があんまり聞こえすぎると疲れますわね、
うん、
その疲れも含めるぐらいの高音をちょっと下げながら、まあ、あのいわゆる、まあ、あの中音の世界みたいなものが楽しめるようになってきてます。
なるほどね。
ただね問題 は,
問題は、
4月で保証期間が切れるんですけども、
はい、
やっぱりそれでちょっと右側の方の、
うん、
なんか電池がやっぱり一番問題、電池やね、
なるほど、
うん、電池がねまだ減ってないのに警報が鳴ったりする欠陥が出てきたんですよ。
あ、
うん、まあ、
欠陥というか トラブルやね。
トラブルがねまだまだ 1,2 回なんですけども、
はい、
これがやっぱり続くようになるとしんどいなと思って、
あ、
まあ、それもあって最終の、まあ、前の段階で、もう 2,3 日前に行ってきたんですけども、
うん、
まあ、向こうの人が言うには4月に保証が切れますから、
うん、
まあ、4月の保証の切れる前に、うん、10日ほど入院させましょうかと言ってくれてるんですよね。
あ、
それはどういうことかというと、
はい、
まあ、こちらで、まあ、見ててこれが危ないとかこれちょっとここはしんどいなというようなところを、まあ、書き出してですね、
うん、
それをまあ保証期間の間にメーカーに変えてもらうということがね、
うんうん
う
ん、
そうなると、まあ、授業も伸びるやろ
う
し、
うん、
まあ、いいと思います、それはやりますよ、言ってくれて、
うん、
ただそのためには10日間ぐらい入院せなあかんからね、
あ、
まあ、この補聴器なしの生活を10日間ぐらいはまあ我慢してください。
それちょっと大変ですね。
まあ、大変っちゃ大変です
ね。今、ちなみにつけてます？
いや、今つけてます。
あ、今つけてます。
うん、だけどね、ふっと自分でもつけてない時でも、まあ、一応、軽いっちゅうとなんですけども、生活はできてますのでね。まあ10日間は。
まあそういう自分ができてると思ってるだけの可能性はありますけど、
ああ、
周りがなんかいろいろやってる可能性は高いですね。
まあまあこんなのはね、自分の本意でやった方がいいと思います。
うんうん、なるほど。
だからそれでまあ僕はまあ10日間我慢して、
はい、
まああのちょっと全部、ちょっとでも悪いところ全部交換してもらってですね、
あ、
再びもっぺんまたね、保証期間のない補聴器生活を4月からはまた 皆さんにご報告できたらいいなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、まあ、あの、たくさんの人がこれ悩んでる問題で。
いや、ほんま、暖房もせやし、補聴器もせやし、で、今度また夏になったらエアコンがあんねん。
ああ、そうですね。
もう嫌やよ、俺。うん、
まあ、あの、いろいろやっぱり人生って苦労だらけですね。まあまあ、せやけど、てっぺんぐらいの年齢やったらまだ我慢で済むんですけどね。もうやっぱり70、80超えてくると、これ我慢だけと違うで命にかかってくれますんでね。その辺がまたちょっとまた、老人と若者と、てっぺん若者言ってるわけないけども、の違いがあるなという。まあそういうところをカバーしながら、まあこうやって苦労皆さんに聞いてもらって、同情いただくもありがたいし、ああ、そんなこと言うとな、これどうしたらいいんやろと考えるネタにもなればいいと思ってね。もっぺんまた補聴器はずっと追求して、あの、いきたいと思ってます。
はい。また皆さん、あの、石油ストーブとか、ガスストーブとか、まあ、補聴器に関して、いろいろね、思うこともある方もいてると思うんで、まあ、そういう方、いたら、またお便り送ってほしいなと、
ね。やっぱ、数は力になりますからね。
そうですね、思います。
団結しましょう。
はい。それでは、この後はですね、私、鉄平が京都で、支局があるんですけど、そこでね、55年前の、ラジオに送られてきた、リスナーさんからの、はがき、お便りはがきがあったんで、まあ、そのことについて、いろいろふみおくんと語っていきたいなと思います。ぜひ聞いてください。京都で発掘、55年前のラジオはがき。はい。まあ、というわけで、あの、ちょっとオープニングでもお話ししてたんですけど、あの、まあ、どういうことかと言いますと、はい、私、てっぺがですね、あの、まあ、京都に JOBBB 支局がございまして、はい、まあ、古びた一軒家なんですけど、まあ、そこっていうのがですね、まあ、ふみおくんもそうだし、うん、僕、私、てっぺもそうなんですけど、学生時代にそこでちょっと住んでたことがございまして。うん、ま
あ、僕は兄弟でね。
はい。うん、で、ふみおくんに至っては、あの、まあ、学生から卒業して、
そう。
で、ラジオの仕事を始めた、
そう。
時も、まあ、数年住んで
た。今やり、おりました。
はい。で、まあ、そこで、よっちゃんと二人でいろいろ、まあ、生活してたんですけど、まあ、その後に、私、てっぺいとか、まあ、我々のその親戚の人が、まあ、学生時代に住んでて、
ね、
で、今はちょっと、あの、まあ、あの、資料置き場とか、あとはたまに向こう行って、いろいろ、このラジオのための、なんか、作業したりとかしてるんですけど、
まあ、
そこ
の、草向きに行ったり
ね。そうそう、行ったりね、まあ、家のちょっと掃除
したりと
かしてますが、まあ、その、京都支局にですね、ふみおくんが、まあ、ラジオを始めた時に、まあ、リスナーさんからいただいたお便りを、あれでほぼ捨ててないですよね。
まあ、まあ、まあ、それは100枚、200枚ぐらいなくなってるかもわかりませんけどね。
まあ、一応、ふみおくんが、
その、持って帰れる範囲
そうそうそう、はい、あの、その、まあ、ディレクターさんとか、うん、あの、そういう方、スタッフさんから、うん、まあ、いただいて、その、回収した分がですね、はいはいはい、あの、今、段ボールに、まあ、軽く見積もっても10箱ぐらい。
そんなありましたかね。
あるんですよね。
まあ、タクシーでね、はい、あの、朝、いつも放送局から、京都まで帰ってたんですけども。
大阪から
京都まで。大阪から。はい。
まあ、贅沢な話です、
ね。まあね、まあ当時は、まあ、まあ、
お金もね、
あった時代でしょう。
放送局もありましたし、う
ん。そんなんで、あの、後ろのトラック開けてもらって、トランク開けてもらって、
はい、
そこでボンボンボンと積みながら持って帰ってました。
はい、で、それがですね、まあ、あの、55年間ぐらいずっとあの、その支局にありまして
眠ってた、
はい、でまあ僕らもその段ボールがあるのはずっと知ってた、文雄君も知ってたし、まあ、我々一族も知ってたんですけど、まあ、なんせその扱いにずっと困ってたわけなんですよね。場所も場所です、うん、あの階段のね、まあ、なんか上 の、 あの天井の部分にあのちょっとあの棚を作って、
そ、 う
でそこにそのハガキの入った段ボールを無造作に置いてるんですけど、
僕あれ置くときに、はい、家の屋根一辺屋根まで登って
一回出てね外、
はい、
はい、
でから階段の上の窓から入って、
ま、室内に入って、
まあ、ちょっと冒険的な、
はい、
あこしかなかったですね、
はい、はい、というで、まあ、ずっとその見て見ぬふりしとったんですけど、まあ、やっぱりそろそろもうあのお便りもちょっとあのサルベージというか救出したらなあかんなって僕ちょっと思ってたのと、あと僕はちょっとあの自分の子供が行ってたあの学校であのまあ、メディアリテラシーの、この講座をしてほしいって僕ちょっと頼まれたんですよね。はい、最近ね。まあ、これ初めて言いますけど。で、その時に、あの、まあ、メディアリテラシーでは、メディアを、まあ、正しく読み解く力みたいなのの、まあ、英語版でメディアリテラシーって言うんですけど、あの、やっぱりこう、メディアって、その、人と情報をつなぐような、その、まあ、あのシステムとかね、もののことをメディアって言うんですけど、まあ今やったら大体インターネットじゃないですか。
まあ中になってるのはね。
はい、まあ SNS とか、はいはい、まああとはまあスマホとかパソコンなんですけど、やっぱり僕は、まあ一応昭和生まれで、昭和、平成、令和と生きてきましたけど、はい、最初はそのメディアって言ったら、 もう神やったんですよね、うん、神であり、まあ、あの8ミリフィルムであり、うん、でもちろん VHS ベータビデオもありました、はいはいはい、テレビもありましたけど、まあ、基本神やって、だから漫画とかもよう、ね、昔本の紙の漫画よう買ってて読んでましたけど、
うん、
まあ、あの紙のメディアでなんかそのいわゆる今の小学生、その学行ってた、あの子供の行ってた学校の小学校の高学年に、うん、なんかこんなおもろいメディアがあるんやでっていうことで、うん、なんかないかなってずっと思ってたんですよね。
あ、授業に使ったわけね。
そうなんですよ、はい、でその時に、まあ、例えばあの映画の DVD とか昔 の、 あの週刊誌の漫画の週刊誌やとかっていうのを考えたんですが、やっぱりそれやとあの実際に自分とあんまり関係ないじゃないですか、まあ、商業的に作られたもんなんで、だからまあ僕の関係者が関係してるなんかそのメディアないかなと思ったら、あ、そうや、京都支局にハガキあるやんってリスナーさんから送ってもらったということで、まあ、それが動機になって、あのあれいつやったかな、2026年の1月うん、11日ですね。
あ、1月11
日、はい、日曜日に、うん、あの、うん、僕のパートナー2人、つぐみと2人でですね、うん、車で京都支局まで行きまして、
ご苦労さん、はい、
はい、まあ、あのつぐみさんは別の用事があったんですけど、そう、うん、僕はその、 あの子供の帰った学校の授業で使うため の、 その紙のメディアとしてですね、うん、この、 あの今その今その本の一部をですね、このスタジオに持ってきてるんですけど、
それだけ持って帰ったわけ、
ね、もっとあります、ね、あ、どこやったっけ、あ、けどそうか、考えたらこれだけや、持って帰ってきた、うんうんうん、あの段ボールで持って帰ろうと思ったんですけど、うんうん、それをすると大変なことになるということで、うんうんうん、まあ、ちょっととりあえずその段ボールの中から札束をこう持って帰るみたいな感じで手に握ったのがこの量ということですよね。でこれを僕は持って帰ってきたと、うん、もうとにかくね、あの回収するの大変でした、
うん、
あの階段の上の臨時の棚やったんで、
ね、
高い場所高いし、
落ちたらもうね、
で 箱重いし、うん、ということで、あのもうあの階段のね、右と左の壁を、
うん、
あの足でこう突っ張って、うん、
サーカスやな、
そうで、その固定した自分の体を固定した状態で、うん、で手をこう伸ばして、うん、最大限に伸ばして一番手前のですね、取りやすい段ボールを爪で引っ掛けて、徐々にその棚からこうこっち側にこうずらして、
あ、もらうみたいな、
はい、で3分の一言みたいに言うな、うん、3分の2ぐらいこう飛び出したら、うん、やっぱこう平均が取れなくなって段ボールが、ーで徐々にこの手前にこっち側に落ちてくるんで、でその斜めになったところでちょうど手が届くぐらいになるんで、でそこでその段ボールを、まあ、3つぐらいかな、あの棚から下ろして、
なんとなんと、うん、
でさっき言ったように、まあ、全部持って帰ってこようとしたら、まあ、そのつぐみさんに止められて、とりあえずこんだけにしときっていうことで、その中からこう、まあ、これが札束やったらどんだけいいことかなと思ったんですけど、段ボールに手突っ込んで、
札束よりネズミが
ある、そう、そこですよ、僕が言いたかった、うんうん、まあ、そんな思ってませんけど、と、うんうん、いうことで、まあ、こんだけ持って帰ってきて今目の前にあります、
はいはい、
でこのうちの一部をその学校の授業で僕は使って、で子供たちに、
う
ん、まあ、メディアっていうのはこういうものがあるんだよということで、この55年前のハガキをですね、高学年の、まあ、男の子女の子に見せたらですね、一番みんながテンション上がってまして、このハガキを見せた時に、
なるほど、
でそれで、あ、これは俺が思ってる以上に価値あるもんになっちゃうかなと思いまして、はい、で今回 JOBBB でも紹介しようかなということで、まあ、あのこの文面もね後で読みますけど、まあ、文雄くんが実際これ当時あれ深夜ラジオあれいつでしたっけ、
まあ、その頃ですよね、
何時か覚えてる、
ね、だいたい、まあ、1時から5時まで違うかな、
ああ、そんなやってた、
うんうん、
深夜の1時から5時まで約4時間、
多分そんなもんで、
まあ、途中にまあいろいろね天気予報とか、
まあ、まあ、それもあんまりないね、
歌とか、
もう深夜から、まあ、レコードもあんまりかけてなかったね、
あ、そうなんですか、
もうずっと、
じゃあまあ3時間45分ぐらいはもう、う
ん、はいはい、しゃべってました、
それが週1回、
週1回月曜日の、
あ、月曜日にあって、
うん、月曜日ってあれさやな、月曜日は
どっちやろな、日曜日の深夜なんか、
いや月曜日の深夜だったと思うわ、
あごめん、だから要はまあ、日曜日の深夜やな、だから日曜日が12時で、24時で次の月曜日になるやんか、でそこから1時間進んだ、まあ、牛蜜時じゃないですけど、牛蜜時はまあ2時か、
月曜日やと思うわ、
あ、ということは月曜日の24時過ぎて、だから火曜日やな、
火曜日
の午前、
早朝、
火曜日の、いや早朝、火曜日の午前1時から、
ああ、まあそうやね、
5時まで、
そう、
まあ大体やってたかなということで、でそこで文雄君は実際これ多分あの触って 読んだわけ。
そうそうそう。
っていう。
まあ、触ってないのもあるかもわからんけども、はい、かなりの部分は触らせてもらって、
わかりました。
採用され、させてもらったのも多いと思いますよね。
は
い、
例えばね、これ見てみたら、うん、まあ、皆さん、完成はがきってわかりますよね。
まあまあまあ、それはな、わからん人もあるかもわからん。
長方形の紙で、
うんうん、
で、これ、縦が、まあ、12センチぐらいかな。うんうんうん、で、横が、うん、多分7、8センチ。ちょっと、あ、よかったら、差しあるんで、
はい、どうぞ
今、測ってみましょうか。うん、まあ、もう完成はがきも、もう、もはや死にたいになって
る。ほんまにね、もう、大変や、喋、
はい、
るの。
はい、ね、縦が、
うん、若い人と。
うん若い人ね、うん、あ、この冊子また分 か, いや分かりにくい冊子やな。これ真ん中でこうゼロになってるやつ。まあ、ね、あ、 14.7 センチ、
あ、そんなんか、
縦 14.7 センチで、はい、横が、
はい、
まあ、大体10センチ、
あ、10センチ、
まあ、10.05 ぐらいかな、
お
っていうような縦長の長方形の紙媒体が、うん、まあ、完成はがき。
まあ、それがだからメールみたいなもんやな。
そうですね。
今で言うたら。
で、この完成はがきの他に、封筒も、
あったあった。
何通かをいただいてて、まあ、封筒はもうちょっと縦長のね、
そうそう。
そういう媒体で、まあ、この中に多分この、
うん、
紙が入ってて、今ね、あ、ちょっと出してみますか。あ、こんな感じで、
そう。
何折りか、4つ折りか5つ折りかわかんないですけど、まあ、紙が入ってて、その中にリスナーさんの、まあ、メッセージが書いてるっていう。まあ、大体その2種類が、まあ、その授業で使って、でさらに僕は持って帰ってきたやつです。
まあ、他にも定型外注があってね、まあ、要は郵便局がと遠方から大阪の、まあね、
はい、
市内まで配達してくれるという、はい、
う
そういうようなシステムに乗るもんやね。それはまあ喋り手と、
はい、
まあ、当時パーソナリティと言ったんやけども、うん、それとまあ聴取者の方のまあ間に入ってですね、はい、情報をまあ共有できたという、
なるほど、
そういうシステムなんですよ、
はいはい、
うん、
で、まあ、そのシステムに表に宛先ですね、
はいはい、
大阪府吹田千里局内、あ、当時は吹田に、
そうそうそう、あったんですね、毎日放送さんが吹田の時代やからね、
はいはい、MBS 毎日放送、
はい、
チャチャヤングバンバ不明のベスト10。
ああ、まあ、そんなもん。
っていう宛先ですね。はい、なんか人によっては、
うん、
MBS チャチャヤング火曜日、
はい。
あ、やっぱり火曜日やったんかな、
う
ん、
僕らは月曜日言ってましたけど、
ま
あ、視聴者の方は火曜日と思ってはった人もあったんやろね、
はいはい。なんか人によってはね、
うん、
なんか朝日放送って書いてる人もいますね。
あ、は
い、
まあ、郵便局がそれをちゃんと分けてくれたよね。
朝日放送で、その横に MBS って書いてるんで、うん、なんか どっちやねんって思いますけど。ま
あ
ま
あ
ま
あ、ね、はい、大阪以外の人は別に MBS であると ABC であると関係なかった。ね、
なるほどね。
深夜放送という範疇で捉えてはたんちゃうかな。はい、
で、その、宛先と番組名の横に、送り主の住所と、で、まあ、お名前と、
はいはい、
で、人によっては、まあ、ペンネームを書いてる。
ラジオネームってやつですね。
ということですね、うんうん。で、裏側見ると、なんかこう、答えとか、
はいはい、
今週の答えとか、はいはい、まあ、メッセージが書いてるっていう、はいはいはい、まあ、そういうのを、まあ、毎週、送ってくださって、
そうですね、
っていうで、文雄くんがラジオで読むという、
まあ、読みながら、はい、まあ、音楽もちょっとかけたりしながら、
はい、でそれでまあリスナーさんと、まあ、コミュニケーションしてたっていうことですよね。なんで、まあ、それを今、これ何通ぐらいあります？ 100 通ぐらいはあるんかな、持って帰ってきたのは、
ね、
はい、で中にはね、ちょっとさっき言い忘れたんですけど、展示の方も
おられました、
はいはいはい、いてまして、
はい、
あの方はいまだに何書いてるか僕はちょっとわからないですけど、ね、まあ、もし展示読める方がいたら一回ちょっと読んでほしいなと、
スタッフにそんな人がいてましたから、
はい、ああそうなんですか、はい、展示読める人
はね、読んでくれてました、
はい、まあ、っていうようなお便りですね、やってきました、はい、例えばね、なんかちょっと僕がこの中から読んでみようかなと思うんですけど、
55年前のだからヤングと言われてた人ですよ。
そうですよ、
チャチャヤングというが番組のタイトルで、
はいはいはい、
まあ、有名なのはヤングタウンというのが、
うんうん、
もう少し早い10時ぐらいから始まって、
うんうん、
まあ、深夜の1時前ぐらいに終わる番組があって、
うんうん、
その後ですね、
はい、
我々のチャチャヤングっていうのが始まったわけなんですよね、は
い、これ書いてるのがね、うん、昭和47年とか、
あ
とは
47年って大阪万博の2年後やね。
そうですね、はい、昭和46年っていうのもありますし、
はい、
だからまあ僕はちょっとタイトルに55年って書いたんは、うん、これ、まあ、1971年を、
うん、
基準にしてるんで、あ、まあ、だからそこからちょっと前後 あのね、54年になったりとか、6年になったりとかすると思うんですけど、
はいはいはいはい、その
辺
はまだ整理もできてないから、ちょっとぼんやりし
そう、そうですね、
部分もありますね、はい。
まあ、例えば、豊中市千里園のですね、はい、あのまあ、これ、下の名前、ひろしさんという方が、
ね、はい、
年賀って書いてますね、昭和47年。
ああ、
年賀って書いてます。明
けましておめでとうっていうことですよね、はい。
はい、でその方の裏側をちょっと見てみました。
几帳面な字書いてあるん
です
ね。
はい、でね、この、はがきの、あのお便りの何がいいっていうと、まあ、あの活字じゃないから、
はい、
要はその個人個人のフォントで書いてるんで、
はいはい、
めちゃくちゃね面白いんですよ。もう本当これこそ個性やなと。多分ね、その学校の授業で使って子どもたちが感じたのはねそこやと思うんですよね。
ね、
あと、まあ、自分たちとちょっとある程度年が近いっていうのがあって、
まあね、
高校生とか中学生も、
はい、
まあ、当時だから今で言うともう今の70代とか、
はい、ね、
まあ、60代後半の方もなんかどうも送ってみたいで、だ当時の小中学生、高校生が送ったハガキを現代の、
はい、
まあ、小学生が見たっていうところもなんか僕的には面白かったし、子供たちも楽しんだとこちゃうか
な。ちょっと横道されますけどね、
はい、
その方々がまた今ね、はい、私のその FM 千里の番組聞いてくれてる人にもなってるんですよ。
あ、
ぐるっと一周して、
あ、なるほどね、
うん、あ、まあ、北海道の聴者の方なんかその時に、
はい、
あのラジオネームの北海道人というね、
はいはい、
ラジオネームでチャチャヤングに頼りくれてる人が
どっかにいてはるかもしれないですね、
まあ、それは、まあ、ちょっとそこに入ってはるかどうか知らない、あのなんか、まあ、ネットなんか引いてて、
うん、
僕の名前例えば検索したら、はい、あ、まあ、今やってるんやいうことで聞いてくれはって、
なるほど、
ね、まあ、55年ぶりにですね、
あ、
ラジオの上で、まあ、再会できたとかね、結構そういうエピソードがあって、
あ、
面白いですね。こういう商売も、まあ、50何年続けてるとなんかいろんなことがあるんやなと、
そうですね、
まあ、これ今ちょっと余談入りました、はいはい、
ちょっとこのひろしさんちょっと呼んでみますか。
千里園の方ですね、
はい、
もうこの近くじゃ
ん、豊中市千里園さんのなんとか
って、うん、そうですか、ね、
まあ、今もご存命の方ですかね、
まあ、まあ、多分来てあるでしょうね、
はい、バンバさんお元気でしょうか、
はい、
去年はいろいろとお世話になりました。
お、
今年もバンバさんの独特のフィーリングと、
はい、
フィーリングで、
はい、
僕たちの青春に火をつけてください。
うわ、
今年もバンバさんにとって幸せな年でありますように、
あ、ありがたい、
健康にだけは気をつけてください、
はい、
と書いて、
うわ、
日本のマーク、
はい、
ベスター、
うん、
KBC の星と書いてヒロシって書いて、
あ、そうですか、
はい、でなんかこれ、反抗してますね。これ、文雄君の反抗かな？
いや、そう、僕の反抗
かな？
いや、ご自分の反抗違いますか？
こんなところに押してるの。あ、そうか、ヒロシの上に押してるから。
うん、ヒロシ。
ヒロシの反抗なんですかね。
まあ、そういう持ってはったんでしょうね、反抗はね。作られたのか。
で、上の方に、
うん、
with best wishes, a happy new year って、
うん、
ね。これもなんかすごい、
おもろいですね、
デザイン性を感じる、
そうそう、
あの文字で。
エジプトのみたいなね、
そうですね。
そういうタイプでまとめはったんですよね、はい、
で。と思ったらですね、うん、こんなことも方も言ってますね。この方はその朝日放送と MBS ごっちゃにしてる方なんですけど、名前書いてないですね。そういう方もいてるんですね。
あ、まあまあ、そう、全然たくさんいてあります
、はい、で、裏側見ますと、あ、しかもこれ年賀はがきですよ。昭和47年の年賀はがきです。
年賀のとこ掴んだ方がわからんな、
はい、
ちゃんがそれ
を頑張るのかもしれないです。一応ね、A の0262組とかなんか書いてますわ。
うん、なる、
昔、当時もあったんですね。9時、9時が。
あ、あったあった。
お正月組が、
うん。そうそう。
はい。裏見てますね。おめでとう、バンバさん。
はい。
僕は中3世ですが、
あ、中3の、
はい、
ですか、はい。
夜中の2時3時まで勉強していて、
はい、
ふとラジオをひねると、ドラ声が聞こえてきました。
そうですか、はい、
僕は日本の土人だ。おかしい、おかしい、
うん。
でも、バンバさんがそこら辺を探検していると知り、わ、うん、かり、
はいはい、
羨ましくてしょうがありません。
ああ
勉強なんかやめて、船に乗って、遠い島へ行ってしまった、
うん、
しまったろかな、なんて考えたりして、でもそんな金も勇気もないし、その分バンバさんが喋ってください。お願いします。
嬉しい。
リクエストを書いてますね。
はいはい、
旅立ちの歌の B 面って書いて
ます、ね。
はい、
ああ、そうです。B 面まで指定してあるんですね、うん。
だから要は B 面やからタイトル分かんなかったってことかな。旅立ちの歌とまた別の歌が多分、
うんうんうんうん、
この方はね、名前書いてないし、
あ、そうです、
住所も書いてないですね、
はい。まあそういうね、あのひっそりと暮らしながら、はい、 夢見てくれてはったんでしょうね。
そういうことですよね。
旅させてもらって上条恒彦さんだかちょっと違うだかな、
あ
ちょっともうこれ間違ってるかもしれません、
はいはい、あとね、まあ、他には東京、
はい、
東京都町田市、
はい、
これ矢部町っていうかな、
あーねー、
はい、これペンネームは呼んでいいと思うんですけど、
まあですね、
小野小町さん、
はい、うわいいですね小野小町、向こうも行ってはったから小野小町さん、
そうですね、はいはいはい、あの小野小町さん、えバンバちゃん探検の話をもっとしてくださいとっても面白いですよ、
うわ嬉しいな、
バンバちゃんの話を聞いてると、
はいはい、
南太平洋や小さな島のことがとっても身近に感じるんです、お願いします、
はいはいはいはいはい、
要するにティータイムを長くしてくれればいいんです。
ああ、ティータイムですよ、やってたんですね。
はい。
多分ね。
あ、まあ、要は、その、コーナーとコーナーの間の、
ああですね。
箸休めみたいなやつですかね。
でしょうね。
はい。で、質問って書いてますね。バンバちゃんはどんな顔をしているのですか。
あ、
だからラジオやから。
そうそうそう。
今みたいに、
そうですね。
YouTube とかないから。
ああ、まあね、一個わかりませんわね。
いやけど、こういうのって、
うん、
まあ、僕からすると当たり前の感覚なんですよ、そういう時代知ってるんで、けど本当に今の小学生とか、多分想像すらできないんちゃうかな、こんなことって、はい、そう考えるとやっぱりすごい時代になったなって、
そりゃそうですよ、
なんか思いますよね、
うん、それはすごい時代です今、
うん、
まあまああれはその時代がまたいい意味で面白かったんですよね、
うん、この方なんて面白いですよ、
想像力が働きますよね、
はい、大阪中央のあの化身が、うん書いてまして、ついてまして、はがきに、はい。で、その下にね、宛名には郵便番号を書いてくれと書いてますね。まあ、要は、あの、まあ、さっきの方もそうやったんですけど、はい、名前と宛先書い、あ、宛先は、あの、送り主書いてない人がいるんで、それを郵便局がちゃんと書けっていうことなんですよ。要は、その、あの料金足らんかったりした時に送り返されへんし、あの、ちゃんと送ったやつの名前と住所と郵便番号書けっていうことをね、結構当時のハガキスタンプで押してるんですよね。
真面目な郵便局ですね。
そうですね。
この人はもうそんな押してません。
あ、そうそう。押してる時と押してない時があるんですよ。だから多分これはね、
うん、
あの、年賀やから押してないんじゃないですか。年賀はやっぱり特別、あ、これも年賀ハガキや、
うん、
こう今から読む人。
年賀論掴んできたんでしょうね、そう。
ああ、なるほど、うん。で、この方書いてますよ。おはようございます、バンバさん。
はいはい。
河木金と週に3回も出てくれましたね。
は
あ、当時はそうやった、
ね、はいはい。いや、そんな時は臨時にあったんかもしれませんね。
はいはい。
何かちょっと覚えてませんけども、はい。はい、
嬉しかったよ。
ありがとう。
バンバさんはいろんな経験をしているんですね。とっても、羨ましいです、どんどんこれからも危ない経験をしてくださいそしてゴリラに食われて、
はい、
ゴリラのうんこになってくださいっていう、
ありがとうござい
ます、めちゃくちゃなことを書いてますけど、
いやいや面白いですね、
いやなんかここら辺のなんかあの空想力すごいな
と、もうねやっぱり皆さん一生懸命勉強してたり面白くないことがやっぱあったんでしょう、
これなんて面白いよ、これ裏が絵はがきやねんけど、これ奈良ちゃいます、
お鹿やん、
ね、お奈良公園ちゃいます、まあ、これ
この発色といい、うん、鹿のスタイルといい、うん、なんかこんなんやったよね、
なんか昔のなんか総天然色みたいな時代の絵はがきです ね色が
55年前の、
はい、この方はねやっぱあの絵はがきなんで表側にメッセージ、は
い、あー書いてあります、
書いてますね、
うん、
少し早いけど新年明けましておめでとうございます、
はい、
私は中二の可愛い子ちゃんでございます。
中二か。うちの孫ぐらい、う
ん。はい。バンバさんはいつも漢字がわからないので、ひらがなで書いてあげました。はい、
ありがとう。
要はバンバってひらがなで書いて
あげる。ああ、なるほど。ありがとうございます。
はい。32年間何をしていたのですか。
ああ。
漢字ぐらい読めるようにしましょうね。
厳しいですね。
これ全部ひらがなとカタカナで書いてるんですよ、この方。
いや、僕はもう用字読まんかったもんやから。
ああ、そうなんですか。リクエスト曲は、ティータイムで書ける、初めの曲です、う
ん。はい。
MK というイニシャルのついてる人へと書いてますね。
ああ、そうですか。
なんかそういう方がいたんでしょうかね。
まあね、ひょっとしたら、仲間が聞いてたかもしれませんね、
はい、MK。あ、で、この方すごいですよ。郵便屋さん、ご苦労様ですって。この方すごいですね。
ねえ、ちゃんと。配慮してはんですね。
ね、徳島の方です。
徳島どの辺ですか。
徳島県中郡。
中、はい、
中川町。
中川町、はいはい、大体わかります。
まあ下の名前ですね、美代子さん。
美代子さん、ありがとう。
方ですね。
どんな人生送ってきはったんでしょうね。
ねえ、
まあどこそこにおられるのかね。
昭和46年の12月22日の化身が。
あ、そうですか。
ついてますね。
うわ、
はい。まあまあ他にも。
55年前のヤングですよ。
そうです。エルトン・ジョンと僕の会とかなんか、
ね、
そんな。 こととか。
フォークです。みたいな曲でしょうね。僕音楽のことが分かって
ます。これすごいですね。このハガキ。これ。
あ、
まあまあ、あの、表は、
はい、
まあ、やっぱり、あの、送り主書いてないんですけど、裏側がなんか、これなんか
手書きの、
なんやろこれ。
なんとかボールとか書いてあるんですか。
ディープパープル、
ああそう
か、ファイヤーボールっていうのが、
はい、
もうなんかあの入れ墨みたいにして、
音楽の、
ね、音念を感じますね、この文字は。
感情を書いてますね。
これ、ボールペンのインクめっちゃ使ったよな。
あでしょう、上のバックもおもろいしね。
は
い、
紫と、まあ、赤と黒使って、ディープパープル、ファイヤーボールって。
これだけでも一つ大きなもんですよね。
これはもう置いときましょう、これ。
もうね、
はい。で、この方はね、堺市。はい、
お
浜寺船町町西
二
丁目の方ですね。
あ、そうですか。
はい。
あ、
15歳学生。
うわ、高校生か中学生でしょうね。はい、
リクエストディープパープルファイアーボール。
ああ、やっぱ好きやったんです、ね。
でクイズの答え。
はい。
1が25度。
はい。
2が明治5年。
ああそうですか。
書いてますね。
なんかクイズ出してたんですね。
はい。ね、ちょっと名前この方。としのりさんかな。ちょっとわかんないですけど。下
の名前がね。
はい。15歳学生と。ということでございます。
あ、青春時代ですね、皆さん。
これ、あ、この方も同じ答え書いてますね。25度。この方は明治5年って書いてますね。
はいはいはい
はい、あ、これ、ファイアボールも5年やな。
はい、
あ、これクイズの答え書いてるの
か。あ、でしたね。
はい、この方もね、
はい、
あ、住所書いてますね、裏側に。
はい、
大阪市阿倍野区美少園。
美少園。
二丁目。
美少園やんけ。
はい。
俺の大好きな駅や。
勝彦さん。
勝彦さん。ああ、そうですか。
横浜モンテールガールハンター、ミスターヘンリーとなんか。あ、これがあれか。ペンネームか。
ね、多分。
長いペンネームやな、こいつ。
まあいいじゃないですか。
はい。リクエストが。
好きにやってもんねん、みんな。
イマジン・ジョン・レノン。
ああ、まあ、まあ、
ジョン・レノンのイマジンとかかな。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。っていうのは、はがきとか。
へ
え。あ、なんかいろいろあります。なんか返信って書いてるやつもありますね。これ
なんかオフワーキ、
あ、返すって書いて。
ああ、なんかそれ僕のメモですね。
はい。
なんか、
あ、この方に返したって
ことか。多分そこ違う。
芦屋の方です。
はいはいはい、はい。
芦屋の方とか。
はいはい。
はい。で他にも、あ、これ面白いよ、この絵も。
おお、どこの人ですか。
この方奈良県吉野郡。
おお、吉野か。そう。へ
はい。なんて読む。
うん。
カズアキかな。一っていう字にテルと書いて。
カズテル。
カズテルさんかな。奈良県吉野郡。
うんうん、
下市町。
あ、下市、はいはいはい。
あれ、総画見て読むかな。あの、ものに心って書いて、上ですね。総上、総画見。はい、この方裏側見ると、この中、これこそ土人の絵が
描いてる。ああ、なるほど、いいですね。
モノクロですけど、いいですね、この方は色はもう黒一色ですけど、
の髪の毛がいいですね。
髪の毛ね。
土人さんの。
なんかあの、ほうきを逆さまにしたみたいな髪の毛なんですけど、
いいね、
探検クイズの答え、25と小、
25ですね。
25と、
うん、
あとは、
明治5年。
いや、明治5年。この方はね、昭和かな、これ20って書いてます、
ね。あ、そうか、だめちゃいますね。
はい。で、メッセージも書いてますよ。学校でこれを書いてます。
学校で書いた。
はい。次の時間は国語です。
おいおいおいおいおいおい。
あたりの状況は、周りに女の子はわんさかと、それから、誰かが空手練習をやっております。
吉野君、吉野のね、
はい。あ、やっぱカズテルさんですね。
あ、カズテルさんですか。
はい。中3、15歳。
わ
あ。で、これすごいですよ。カズテルさんの、
はい、
左中指の指紋が。
おぉ、ついてますか。
ついてます。
なんとな。
これ、残ってますよ、今でも。
ちゃんと残ってますね。
で、頑張ってください。
ありがとうございます。
これだけカタカナで、
あ、
カズテルさん書いてますね。
やっぱ気持ちがこもってますね。
いやー、これはいいな。
深夜放送で面白い買ったんですね。
はい。あ、そうそうそう、深夜放送、
ね、これね、あとで、まあ、もし時間があったら言います。はい、僕、辞書引いてましたね。深夜放送っていうのが出てきました。
あ、教えてください。
ちょっとやってみましょう
か。せっかくなんで。
はいはい、ちょっと待ってくださいね。これね、ニッポニカという百科事典でね、はい、深夜放送ちょっと本、はい、深夜放送と書いてます。深夜放送、これだけですね、いっぱい百科事典がたくさんこの載ってる辞書なんで、
電子辞書、
はい、深夜放送、文字通りには深夜に放送されている番組だが、
はい、
慣用としては午前0時以降に放送されているラジオ番組を指し、
はい、
それもほとんどがディスクジョッキーである、 はい、日本でこれの先頭を切ったのは、
はい、
日本放送のオールナイトニッポン、1959年に開始と書いてます。
だいぶ古いですね。
ですね。である、
はい。
これ以後、各ラジオ局は競って深夜に起きている若者をメインの対象とした語りかけるディスクジョッキーを放送するようになった。
なるほど。
最近では増加してきた深夜労働者や高年齢向けの番組を、
まあ、NHK のやつですよね。
ですね。よっちゃんがまあよく聞いてますわ、はい、ね、深夜放送では特にパーソナリティ、括弧して個性と書いてます、
はい。
パーソナリティが強調され、語り手のことをパーソナリティと呼ぶようになった。
ああ、なるほど。
はい、全国の深夜放送に登場するパーソナリティが、はい、200名に達したこともあるとか言って、でこれを書いてる田村なんとかさんにサインが入ってですね、
はいはい
はい、
あ、その記事を書いた
方、日本大百科全書日本にかというところの記事、はい、あとはこれしかないです
よ、
はい、まあ、
その対象が面白かったです、ね、まさに文雄君のやってたのがその深夜の、はい、若者で、
はい、まあそうです
ね、でその後に労働者と年寄り、
う
ん、
そうそう、
要はその深夜の若者が年寄りになったって、まあさすがにそこまではまだ行ってないか、
うん、行ってないんですけどね、はい、うん、ね、
面白いな、その
解説がね、こういうのを述べてくれてますと、はい、まあほとんどちゃんとした解説になってましたね、はい、うん、それからあとラジオで結構このパーソナリティ言葉が流行ってきて、
はい、
昼間の方でもね、
はい、
まあ、意見言う人とか、
うん、
アナウンサーでないというのパーソナリティ言葉、うん、もう定着しましたね、
まあ、もう今でも結構、ね、YouTube でも元ラジオやってはった方が、あの自分で YouTube チャンネル運営してる方も、まあ、元毎日放送の方とかで自分のことパーソナリティっておっしゃってる方も、
あ、
まあ、文雄君よりまあ20歳ぐらい若い方なんですけどがいてたりとかしてますね。
結構もう定着して、
そうですね、
初めちょっとパーソナリティ何のことか分からなかったんですけどね、
うん、
今そこに象の写真
ちょっとこれ見てみます、これ、
あ、
はい、この方ね、
はい、貼ってくれてますね、
この方神戸市、
うん、
須磨区の方ですね、須磨寺町、
なんと
なんか山陽道みたいな感じなんですけど、
す、ね、うん、
この方は、あ、和夫ちゃん、
うん、
ということですね、
なるほど、
はい、1週間前の親子丼こと〇〇和夫ちゃんですね
なんて自分でそんな作るんですよね、
はい、リクエスト、ジョン・レノン先生のイマジン
ですね、ビートルスの時代やな、
そうですね、そのお便りの、まあ、裏側に、う
ん、はい、
象の、
はい、
これ
切り抜きっていうのは、はい、なんかな、
はい、アフリカ象って書いてますね、
あ、確かに
耳がちょっと大きい、
大きいです ね、
ね、インド象に比べて耳が大きい、
は
い、
丸耳です、大きな耳の、
はい、わしはこの、
はい、
いただきが大好きって書いてますね、どういうこと、あ、偉大さか、 わしはこの偉大さが大好きって、その象に向かって、
アフリカ象に向かって、
このカズカズ、ゆういちちゃん、
はいはい、
ゆういちちゃんかな、
はい、
僕なんて言うか、カズオって言いました、ね、
はい、
今、
はい
はい、うん、ゆういちですね、
はい、
ちゃんが言うてまして、
あ、そうですか、
はい、このアフリカゾウをハガキに貼ってるし、あのテープがもうパリッパリで、もう一部ほぼ粘着力がなくなってますけど、
気付けんと取れますね、それ、
そうですね、
55年ですね、しかしまだ55年間持ってたっちゅう、これまあね、
やっぱあの段ボールに入ってたから、おーおー、
取れてきた、
あ、取れる、ちょっと危ないな、
はい、はい、大事に
して、ちょっと今面白かったのが、
ね、どうぞどうぞ、
また奈良県の方ですね、
お、奈良県、
ね、奈良県宇田郡、
宇田郡、お、来ました、はい、
これ今もないないんちゃう、吉野、吉、いや、あるか、宇田郡、
うん、
あ、宇田郡はあるな、うん、まだあるな、さすが宇田郡、
うん、
大宇田町、
はいはい、
のですね、はい、正明さんかな、
正明
さん、正明さん、
おしの親戚にも、
いや、あの、違います、それは正明はどこでもいますやん、うん、これはね、ゆいがっていう字に、あきら、縦辺に、ふみおのふみですね、
はいはいはい、
これ多分正明って思うんですけど、この方面白いですね、20日の日に僕は、北白川へ行ったのですよ、
いやいや、
バンバハンの家を探して、回ったんですが、家が多すぎて分かりませんでした。
あ、そうです。分かりやすいですけどね。
はい。で、まあ、自分らは分かるけどな。
あ、そうか、そうか。
電話帳も調べたのですが、分かりませんでした。
はい。
仕方ないので、はい、銀閣寺を見て、
うん、
250円の天ぷら茶そばを食べたんですが、
はい。
汁が辛くて美味しくありませんでした。
かわいそうに。
250円損しました。
いやいや、すいません。 そうですか。
まあまあ高いですね。当時で250円のそばって。
どこやろね。
銀閣寺やから、まあ。
あの辺りですね。あの辺り。僕らもようあの辺裏ついてます
ね。ラーメン屋さん。哲学の道とか、もしくはあの銀閣寺の門前町 の, あの商店街とか、あのちょっと坂になったところでね、あの映画とかでもよく出てくる。
花屋さんの井上君の近くとか。
あの辺りね、あの安いあのソフトクリーム屋さんとかあるんですけどね、今でも
結構。施設図書館ってい
う
のもあります
ね。あ、施設図書館は、まあ、あの、今出川通りの方ですね。はい。で、リクエストは、トップミュージックって書いてますね。どういうことでしょうか、トップミュージック。なんかオープニングの音楽のことかな。
いやいや、そうじゃな
くて。あ、違うんですか。
なんかそんなのがあったんでしょうね。
はい。は
い、いや
まあ、っていうような感じでもう、あの、紹介しだすと、
キリがない、ね。
キリがない。けど、まあ、やっぱり、ふみもこれあれやな。やっぱ分けてるな。多分放送で分けてるな。
あ、そう。
あの答えがみんな、あの、なんか5度とか書いてるから。
まあ、そらそうやろ。
うん。
ねえ。
はい。あ、や、八尾の方もいますね。大阪府八尾市。はい、学音寺。
ああ、学音寺。
学音寺。
4やろ。
幸子、15歳、高1。悲しきジプシーをかけてください。
なるほど、なるほど。
とかね。
みんなやっぱり、夜遅い、起きとったよね。
いや、兵庫県。神戸市兵庫区とかね。
なんと、
はい、岡山市西大寺、あ、西大寺
やった
山陽道ですね。
裸祭りになると、
はい、そうですね、吉春さんですね。
なるほど、
悲しきジプシーリクエストとか、
まあ、貴重面にやってますね。
いやこれは
あらすごいね。
この人すごいで、
学校で書いてたちやから。
高明15歳、あ、和歌山県高野山。
高野山か。
工房大使じゃないですか。
いや、で、はがきのね、
はい、
そのところに赤でこう色つけてるじゃないですか。
はいはいはい、
やっぱりよう目立つようにしてるんでしょうね。
これ、いわゆるその、テクニックですよね。はがき職人じゃないですけど。
はいはい、多分、はい、整理する人とか、
はい、
まあ、あの、かよちゃんとかいろんな方でやってくれてたんですけど、その方々にやっぱり目引くように、
はい、
面白いハガキに仕立てたんですね。
はいはい、まあ、この、 あの高明に関してはね、
高明さん、
この裏側がね、リクエストの、
うん、
その文字がなんかちょっとこうなんかかっこいいですよね。どう言ったらいいんですか。あのパースを使ってなんかあの
分度器みたいな、
そう、奥からこう手前にこうリクエストの文字が飛び出るように多分したかったんですけど、あんまなってないですね。高明はまだちょっと、まあ、
平面やからね。
いやいや、これだから要はまあ、 あのもうちょっとこうパースのつける部分を、
うん、
増やしたら多分ね、これ立体に見えたんですけど、ね、まあ、ちょっと高明はまだそこまで行ってなかったということで、うん、
まあ、大喜利ぐらいは行ってますけどね。
そうですね、うん、リクエスト、悲しきジプシー。
ああ、なるほど。
えらい人気あったんですね、このジプシーが、
ね、うん、
今の人ジプシー言うても分からんと思う
けど、分からんかも分からん ね、
ね、はい、まあそんなとこかな。
はいはい、まあまあ、
神戸市長田区。
長田区行ってました、
はい。やっぱり関西の方が多いのは多いですね。
いや、それでもね、結構中国地方とか、ね、
はい。いやいや、さっき岡山がいましたしね。
台湾も。
あ、京都府、中郡。
中郡。
峰山町。
峰山、繊維の町やね。
三つ尾って読むんかな。18歳、高3。これも摂氏25度。この方ちゃんと摂氏って書いてますね。
歌詞と摂氏って書いて
ます
ね。
大体日本は摂氏なんですけどね。
で、
明治5年。この方は明治5年。
多分それ正解そうでみたいですね。
そうですね。うんうん、まあ、奈良県。
はいはいはい。
あ、和歌山県。
あ、
橋本市。
橋本、うわ、
橋本市ね。
南海電車。あ、違う。南海電車。
南海電車かな、うんうん。僕も行きましたね。
は
びきの、大阪府はびきの
市。いいですね。
とかいうことで、まあ、これもキリないんで、この辺りで終わろうかなと。思います。
まあ、55年前のヤングさん。
はい。
ねえ。
ちょっとまあ匂いも、
あ、
家の匂いがしますけど。
皆さん、
はい、
元気かな。
今元気。まあ今やっぱりも
う
70代から、人によってはもう80代に入ってる方もいてるでしょうね。
ね、
はい。というわけで、まあ今週は55年前のラジオハガキを、
ラジオの
紹介させていただきました。これまたあの数はアホほどあるんで、まあな、なんかしてこうちょっと僕らも。いろんな
気づきに
使いたいなと。
もう一遍、ね、もう一遍はもう一回、はい、というかハガキ一回ってほしいですね。
そうですね、はいはい、でもしあのこのラジオ当時聞いてはった方がね、はいはいはい、この JOBBB 聞いてくださったらよかったらお便りも送ってほしいなと思います。はい、というわけで、以上で55年前のハガキ紹介は終了ということです。はい、はい、それではこの後はですね、
うん、
JOBBB の支えてくださっているリスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします。こっちはあのメールでいただいておりますので、はいはい、よろしくお願いします。
あのハガキでもいいんですけどね。はい。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、
紹介するのは私バンバテッペイと、
はい、バンバフミオです。
今週も楽しいお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お気に、
はい、まずはですね、豊中市の田中さんです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
田中さん、西国街道
を
歩かれたので、ちょっと楽しみです。
ご苦労さんでした。ありがとうございます。
はい、バンマさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
ご苦労さんでした。
寒い日が続いておりますが、おかわりないでしょうか。
はい、なんとか生きてます。
はい、写真はギガファイル便にてお送りしますということで今いただきました。いつも長熟西国街道ボラボラを聞きながらストリートビューを見て実際の景色を確認しています。
ご苦労さんです。すみませんね。はい、
もともと田中さん発案の企画なんで、
まあ、はい、海の親ですから。
そうです、ね、
はい、ちょっと頑張ってください。はいはい、
ストリートビューの写真を見るのもいいけど、
はい、
たまには現地で直接見れば、
ああ、
ストリートビューで見れないもののものも見れるのではと。
ああ、まあそれはその通りですね。
はい、思い京都まで行ってみることにしました。
ご苦労さんでした。
長熟西国街道ボラボラ 19-1 と 19-2 で放送された京阪富士の森駅から伏見稲荷駅までの区間を歩いてみました。
うん、ご苦労さんでした。
はい、これちなみに19-3も予定してるんですけど、
はい、まだ行ってません。
今週も休みましたん で、
したね。
ちょっとごめんなさい、もうちょっとお待ちください。
なんでこんな忙しいんでしょうね。
はい、はい、まず淀屋橋駅から特急に乗り、
うん、
プレミアムカーに初めて乗車しました。
これね、タブさんがいっぺん一緒に乗らへんかったら誘ってくれてあるんですけど、
そうですね、
まだ実現できてませんね。
はいはい、プレミアムカーのシートは前後の間隔が広く、頭の両側を支えるものがあり、乗り心地は良かったです。
あ、そんなんですか。
1時間弱の乗車でここまで豪華な設備は個人的にはいらないと思いました。
ああ、まあなるほどね。まあまあ、それが贅沢やけども、まあ旅ってそんなとこあってもいいじゃないですかね。
はいはい。おそらく、京阪沿線にお住まいの方が、通勤で500円払ってでも、
うん、
席に座りたいという需要があるのかな、
うん、
と思います。
なるほど。はい。
多分そうかなと僕も思っております。うんうん、そうですね。
まあ、阪急さんもしかしやり
たかった。そうですね。プライベースっていうのもね。う
ん、あれもタブさんさせてくれたんですけど、ね、
そうですね。
実現できてません。
はい。はい、ちなみに、こちらが、田中さんが乗られたプレミアムカーですね。
これですか。
パソコンの画面を、文雄君
が。ああ、ありがとうございます。
共有しております。
大きに大きに。
はい、最近ね、また、増設というか、
あ、そう、
はい、新しい、まあ、内容は多分一緒なんですけど、
うんうん、
はい、また増やしたらしいです。
あ、塗装とかそんな
のも全部変えて、
ね、あ、そうですか。
はい、要は、まあ、編成の中の、すべてがプレミアムカーなんじゃなくて、まあ、基本的には1両だけプレミアムカーやったとは思いますけど、
はいはいはい、
でそのプレミアムカーだけはその通常運賃プラスアルファの、うん、まあ、今田中さんおっしゃった多分500円というのが必要になってくると思います。
はい
はい、6号車
ですね。6号
車、はい、うん、特急、京都出町柳行きという電車ですね。
はい、
うん、なんか入り口の枠が金色になってたりとかで、中もやっぱりちょっとこうシートがね、これ2枚目からシートなんですけど、
すごいですね、
おっしゃってたそのヘッドレストがあったりとか、
うん、
でやっぱりこうね、田中さんもおっしゃってましたけど、前と後ろのこう間隔が広いから、まあ足も多分伸ばしやすいし、
なるほど。
で、あとやっぱりなんか装飾もね、昔の京阪のあの特急の鳩マークっていうんですか。
あ、これそうやったんですか。
はい。鳩の上に星が3つついてるやつとか、それをヘッドレストの横に、あとはあのヘッドカバーのところにも多分その刻印がついてたりとかっていう感じで、多分これここに見えてるのがね、充電ですね、差し込み口ですね、あの2つ穴の
なんと、
はい、
スマホとか、
そう、スマホとか、まあまあノートパソコンとかね、ああいうのの充電器をここに差し込めるようになってたりとかっていうような感じですね。
なんと、
はい、で向こうに映ってるのが、まあ、従来の
ね、準急とか、
そうですね、緑色の、はいはい、ツートンカラー、緑と濃い緑みたいな、あと白かな、スリートンカラーの、まあ、電車が、
よう分かる写真ですね。
そうですね、うん、はい、田中さん、これが乗られたプレミアムカー、
はい、ね、
ということですね。
まあ、田中さん、御用達しますですね。
そうですね。御用達ではないかもしれないですけど、まあ、乗られたということですね。
はい。
丹波橋駅で、 特急から準急に乗り換えて、富士の森駅で降りました。
はい。
京都市伏見区です、
ね。はい、わかります。
長熟最後街道ブラブラの放送をヘッドホンで聞きながら、
いや
これは怖いです、ね。
大丈夫ですか、
ね、まあ、僕ら真面目にやってますんで、ね、まあまあ、自信はありますけど。
結末で先頭でほしいですね。はい、はい、
歩き出しました。
はい、はい。
富士の森から本町通りに出て、
お
まず最初に目がついたのは、京都らしい古い町屋の横に消火器が置いてあることです、
は
い、
例の京都の防火意識の高さですよね、ね、はい、
しかも大きな字で町名が書いてあることです、
はい、
おそらく個人ではなく、
うん、
町内会で管理しているものなのでしょうね。
なるほど、なるほど。
これですね。
まあ、あの格子がまた本当に京都の家の格子ですね、は
い。ちょっと拡大してみます。
あ、いいですね。はあ。
なんかガスのメーターかな、これ。
これは個人のお宅でしょうね。
はい、電気かガスか、じゃ水道か分かんないですけど、はい。
水道もありますね。
はい。その横に赤いボックス。ですね、消火器入れですね。
はい。まあ、直接やらしに、箱に入ってます、ちゃんと、は
い。この箱の蓋、これ珍しい、取っ手がついてる蓋なんですけど。
ほんまですね。
まあ、これを開けると。
ちょっと金属でできてるみたいに見えますね。
はい。中に、おそらく消火器が入ってると。
ベニガラ帽子がいいですね。
は
い。
あと、ちょっと気になったのが、消火器の真上にある、もう一個別の消火器入れが。
そうですわ。
あって、これがまあ、田中さんおっしゃってる、帳目の書いてる。
ああ、ほんまですね。
消火器入れですね。
はははは、
まあ、これ、多分これ、筋違い橋の、筋違いの直っていう字なんですけど、4丁目ですね。南北にまっすぐの本町通り沿いの、まあ、昔ながらの京都の町屋にある、なんと消火器が。
ダブル。
ダブルで。一個は地べた、
はい、
もう一個は壁に、
はい、同じようにベンガラで塗ってます、
はい、そうですね、上の方はいてるタイプですね。まあ、他にもいろいろ気になるね、なんかこの箱なんやねんとか、
そうですね、
この箱なんやねん、これ南京錠のついてる箱とか
ですね。
であとこの上のこのなんか吊るしのね、
こういうのね、支えですね、
はい、はい、これなんやねんとかいろいろ、これ正気さんはここは今見えてないんですけど、
ちょっと今映ってないんでしょうね、はい、多分見張ると思いますけど、
いろいろちょっと気になる写真はあるんですが、まあ、とりあえずこれは消火器を、
はい、
まあ、僕らに教えてくれたと、
わかりました、
リスナーさんにも教えてくださった写真でございます、はい、続いて聖母女学院の巨大なレンガ造りの建物が見えてきました。
来ましたか。
門の中に入るわけにはいかないので、
はい、
遠くから眺めるだけでしたが、
まあね、
それでも風格が伝わってくる立派な建物でした。
ね、あれは、はい、
まあ、元ね、あの陸軍師団ですかね。
あれなんかイタリア式やったかな。
ね、イギリス式、そうですね、イギリス式です。イギリス式です。地震に強いという、
はいはいはいはい、
イギリス式でございます。はい、まあ、戦後女学院になった、はい。確か昭和25年ぐらいかな。
はいはい、
聖母女学院になりました。
元は陸軍の建物でした。
そうですね。はい、第6師団。
6師団やったかな。
第4師団。第16、うん、ちょ忘れました、
うん。
少し北に歩いて、次に目についたのが、古本&読書カフェと書かれたお店です。ただ残念ながら店主の方がお亡くなりになられたようで、最近閉店されたようです。
あら、
こういうのは現地に行かないとわからないことです ね。
ちょっとこれは地図とかで、ね、Google でわからんとかわかりませんね。
おそらく聖母女学院の学生さんで賑わってたと思われますが、
はい、
残念ですということ。
ああ、まあ、古本屋さんじゃ文化というと、まあ、平凡な言い方になりますけど、はい、町の風格ですから ね、
そうですね。
あれがなくなるのは痛いですよ。
はい。はい、これが聖母女学院の、まあ、本町通りから見た、正門とあと、
はい、
まあ、本館ですね。だからちょっとやっぱり、綺麗になったな。
なりました。
またね。
はいはい。
また、
あったりしましたね。
そうですね。門もすごい綺麗だし、
うんうんうん、
向こうの方に見える本館も美しいです。
うんうん、
はい。で、これが、その、
古本屋さん。
古本屋さんですね。
いいなぁ、これ。
はい。
あ、
なんか、食事もできたんですかね。
発酵食と、お出汁と書いてますよ、ね、はい。あんことも書いてます。あ、ここは、行きたかったな。
まあ、そうですね。2階建ての1階にある店で、まあ、おそらく、もともとは別の店があったんかなというような感じもしますが、張り紙が貼ってありまして、それを田中さんが取ってくれております。平素より古本読書カフェ、
代理餅、
代理餅、
まあ、
ご来店いただきありがとうございます。
餅屋さん、
名前的にはだいぶ前からある感じですよね。
元餅屋さんやったかもしれませんね。
店主旧姓かな、
あ、な
ね、のため、
はい、
閉店させていただきました。11月7日ですね、
なくなったんですね、
はい、念願のお店を出すことができて、お客様との出会いを大切にして充実した毎日を送ることができましたと、
はいはい、
まあ、 なんかお礼申し上げますという、ですね、親族一同の方が書かれた張り紙ですね。
丁寧ですね。
そうですね。まあ要はこれ、あのストリートビューって、まあ、ここの京都のこの辺りだと、まあ1年に1回撮るか撮らないかぐらいなんですけど、まあねうん、その撮影から撮影までの期間の変化っていうのは、やっぱり現地行かないと、まあ基本はわからな い、
こういう匂いはね、
ことですね。これはまあやっぱり、あの、実際に歩かれた方のわかることだと思います。はいはい、続いて見えてきたのは、これ、道長寺やったかな、うん、の大きな提灯です。
ああ、なるほど。
作られた方のお名前がそれぞれ2つついてるお寺の名前なんですけど、鉄平さんがおっしゃったように提灯の上の方が黒くすすけています。天井を見ても黒く焦げてはないので提灯が燃えたわけではなさそうです。ちょっと見ただけでは原因はわからないです。
なるほど。
横にたくさん並んでいた無縁仏のようなものは一つ一つに奉納者の名前が書かれていました、うん
はいはいはい、
見ただけではどういう趣旨のものなのかは分かりませんでした、
はい、
上には種田三等家出ました。山口県の方でしたっけ ね
駅前にありましたね、はいはいはい、
なんか宿題の代わりにね、
そうです、
歌を書いたとかっていう方、
ね、まあだいぶアルコールが過ぎた方みたいなんですけどね、はい、
種田三等家の詩が書かれていましたという、これは発見ですね。
これ知らんかった、
ね、あ、これがその道長寺、
そうですね、
入り口ですね。
なんとも言えんね、風格のある建物ですね。
そうですね、
面白いですね、
はい、
これ飽きませんわ。
あ、ちゃんと大提灯見えてます
ね、見えてます、見えてます、
はい、あの本町通りから直接、
はい、
まあ、お参りもできるし、はいはい、でお賽銭も入れるっていう、
ちょっと前そのまま素通りしにくいぐらい魅力のあるお寺ですね。
でこれがまあおっしゃってた、はいはいはい、無縁仏ですね、
全部こうね、
あ、種田三等家の歌が無縁仏の上にありますね。山あれば山を見て、はい、雨の日は雨を聞く、春夏秋冬、明日もよろし
い、夕べもよろしい。
三等家と書いてますね、
はい、まあ誰でも作れるような、
そうですね、
詩でもあるけども真実を語ってますね。
そうですね、三等家さんだから道長寺来られたのかな、
でしょうね。
でもしかしたらね、
この辺歩かれたかもしれ
ない、一宿ぐらい借りたんかもしれないですね、で、まあ、あのお金の代わりにこの歌をもしかしたら送られたということですね。無縁仏もすごい綺麗に祀られてて、ちゃんとこのあのあれですね、左が高い、背の高いやつで、右に行けばちょっと背が低くなるっていう、はいはい、3段4段ぐらいのひな壇で、
は
い、
赤と白のよだれかけを全員がつけてますね。
あ、まあ、大事にされてます
ね、まあ、これやっぱり面倒見張るんですね。
そうですね、
まあまあ、平凡な言い方だけどさすが京都ですね。
もともとね、道長寺ここになかったんですよね、
はい、
移動してきた確かお寺やったと思います、はい、今度は井上治療院の古くて風格のある建物が見えてきました。
行きましたな。
玄関のドアなど今では絶対にないような形をしているので、はい、相当古いように見えます。さすがに戦後だとは思うので、
はい、
昭和30年頃に建てられたように思います。
なんと官邸ですね。
あ、井上治療院だ、
ね、この3つの窓をね、
あ、
2階の
これ文雄君のね写真にもあるんですけど、
はいはいはいはい、
1階と2階の間のこの額の入ってたところに、
は
い、確か右から左に読むタイプのなんか、うん、はい、なんか井上な委員かなんかって書いてたと思うんですけど、はい、ちゃんと、まあ、
これこそ歴史ですね。
そうですね、
あ、いいとこ歩かれたな、
はい、
また行きたいな。
じゃあちょっと行きましょうか、
はいはいはい、
先また進みましょう、う
ん、はい、
ここで鉄平さんが解説されていた木の国を、2つの、紀伊半島の紀伊ですね、
はいはい、
紀伊という文字に変更された県を補足いたします。
あ、なるほど、はい、
あのウッドの木を、
はい、
紀伊半島の紀伊に変えたということですね、
うん、
奈良時代の初め、唐に習って主な地名を漢字2文字に変えなさいという公字二字令が当時の政府から出されました、
はいはいはい、
例えば大阪府南部の旧国名は泉にわざわざ文字を加えて、
はい、
和泉ですね、和歌山の泉、うん、和泉と書くようにしました、
はい、
キーも同じ理由です、
まあ、これ党のやり方を、まあ、最先進国を真似したんですね。なるほど、
うん、詳しくは次のホームページにも書かれているので、参考にしてください。
よー、調べてくれ
はった。これちょっとまだ見てなかったんですけど、
はい、
うん、ちょっと今パソコンあるんで見てみましょうか。
はい、
あ、こういうなんかドローンのなんかホームページ、あの字が出てきます。あ、これはただの宣伝か、
はい、
あ、ここになんか工事二次例の、あの例が書いてますね。
工事って好きと書いて字と書くんですね。
はい、好きな字、二つの字、はい、で、法、例、命令の例ですね。
はいはいはい、
はい。はいはい。まあいろいろ、出雲とか、備中、備前、美作とか書いてますね。
全部変えたんです
ね。河内、木、大和、山城、若狭、はい、近江、伊賀、伊勢、はい、摂津、丹波、泉、印旛とかなんか書いてますね。
稲葉。
稲葉ですね。はい。はい、三河、陸奥とか、はい、出羽とかなんか、まあそっちの方も書いてるという。はい、まあ、これが全部その、この時代に二文字になったんちゃうかということですね。はい、まあおそらくこれは合ってると思います。
ああ、まあその通りでしょう。
はい。一本松のある辻クリニックのところまでやってきました。まあすぐ西に行ったら龍谷大学がある場所なんですけど、松だけではなく、
歩いてあります。
はい。石碑が3本も建てられていて、その土地を提供しているクリニックの努力には頭が下がります。
ねえ、ほんま、ほんまですよ。
この辻クリニックね、ホームページもしっかりしてて、
すごい。
多分今の院長さんですかね。
でしょうね。
男性の方でしたけど、お顔も拝見できましたが、まあ、その辻クリニックの、その、庭の写真を田中さんが撮ってくれておりまして、ね、はい、あ、松がだいぶ立派になりましたね。
大きなりましたね。
もともと、ほんまはもっとでかい松がここにあって、はい、まあ、目印になってたんですけど、ね、はい、まあ、今はその松はなくなって、はい、ちょっと小さい松が立ってるんですけど、はい、まあ、その横に、あの大小3つぐらいの石柱がある、
はいはいはい、
火があるってことですね、うん、あ、これちょっと火を一本松の火をアップにしてくれました、はい、そう、 Google ストリートビューだとここまでね見れないんですよね。
あ、この南天が綺麗ですね。
そうですね、
南天の赤い実がね、
はい、これすごい綺麗に、はい、あのお庭整備されてます。この1週間でもサボるとえらいことになりますからね。これこの辻クリニックのやっぱりね、関係者の方のこう貴重面さが伺えますね。
まあ、町のこととか京都のこととか考えて ね、
うん、
やっぱり綺麗にしとかんとあかんと思ってるんでしょう ね、 ね。
さらに北に進んで、
うん、
JR 奈良線の踏切を越えたところに、
はい、
これ福泰地蔵尊、ね、
はいはい、
これ腹帯じゃないんですよね、
はいはい、
福泰地蔵尊がありました、
はいはいはいはい、
お堂の中を覗いてみたら大きな仏像があるのが見えました、
うんうん、
しかし中はろうそくの明かりだけで、すごく暗かったので、仏像の写真を撮るのは無理でした。
はいはい。
ということです。
わかりました。
はい。はい、これ杉の下院の、
ね、
うん、そうですね、本町通り、
うん。
車がすごいですね。
ね、渋滞してますね。
これでやっぱりね、奈良線の踏切とかあるんで渋滞するんですよ、これ。あ、で、これがその踏切の向こうにある福泰地蔵さんですね。はいはい、大小2つの瓦屋根の建物があって、
はいはい、
まあ、その建物の前に通りに面した形で、
うん、
まあ、地蔵堂があるっていう、多分ね、福泰地蔵さんはこの大きな方のお堂に入ってると、
うん、お社がそちらでしょうね、
はい、思うんですけど、はいはい、ちょっと中が撮れなかったんで、はい、田中さんも写真は、はい、その中の写真は送ってはいませんね、
はい、
まあ、こんな感じで福泰地蔵尊の社の前にはですね、はい、石柱に福泰地蔵尊と彫られた碑があるという、
はい、
これで分かるということで、うん、僕ここ学生時代ずっと撮ってたんですけど、
ね、
全く気がつきませんでした福泰地蔵尊に関しては。
なるほど、
はい、稲荷駅の近くにレンガ積みのランプ小屋が見えてきました。
ありました、ね、
このランプ小屋の前も渋滞がひどくて、
うん、
なかなかシャッターチャンスがなかったです。
ああ、そうでしたか、
はい、
やっと撮れ1枚撮れてました、
ね、これぐらい、この写真ぐらい、まあ、車がずらっと並んでて
切れ目がなかった
よ。そうですね、八坂タクシーも
ありますけど、ああ懐かしいですね、
はい、まあ、京都といえば MK と八坂、まあ、特に八坂ですね、なんとなく僕のイメージですけど、
で、
ね、
うん、
はい、でやっと撮れたこの八坂タクシーがまだちょっと入ってますけど、
ね、
うん、はい、端の方に、
はい、
これがその、現存する鉄道、
うん、
史跡の中で一番古いランプ小屋です ね、
うん、ですね、記念物になってましたもんね。
そうですね、はい、まあ、当時照明とか、
はい、
全部その油で使ってた、
はいはいはい、
機材の整備とあと、
うん、
まあ、機材を保存する場所ですね、うん、メンテナンスする場所ということで、うん、駅のすぐ横に
突然びっくりしますもんね。
そうですね、
何やろうなと思ってね、
こんな、これがですね、うん、イギリス積みの、
これはイギリスの方ですか、
はい、レンガ小屋、フランス積みが2本主流やったんですけど、
ね、
地震に弱いということで、
大震災でね、
あと火事とかにももしかしたらフランス積み弱かったのかな、
うんうんうん、
はい、それで、まあ、イギリス積みになったんですが、はい、大震災はね、
うん、
なんか、まあ、僕が調べた資料によると、
うんうん、
このレンガがなくなった、
うん、あれで、
あれでレンガが
イギリスもフランスも結局人心には勝てなかった、
そういうことですね。
レンガがまあいわゆる公共建物から消えたという、
そういうこと、
チャンスになったんですかね。
あれは何地震でしたっけ？
関東大震災、
関東大震災、関東大震災ですね。はい、はい、もう100年以上前の地震になります。はい、その後伏見稲荷に入ってみました。
おお、行きましたか。
やはりすごい人でした。
やっぱりね、
インバウンド客と思われる人がかなり多かったです。周辺には外国人向けと思われるスイーツの店などがたくさんありました、
はい、
価格が高くて、
はい、
とても自分で買おうとは思わなかった
でしょうね、
ですと。あ、これが、まあ、表参道、はい、の鳥居と、
はいはいはい、
まあ、お客さんですね、はいはい、観光客の皆さん、
はい、初馬の、ね、
はい、
看板が出てましたね。
ああ、そうか、今年馬年やし、
ね、うん、そうでしょう、ね、
はい、まあまあ季節的にもそういう時期なんでしょうね。
はい、
そしてこれが伏見稲荷名物の赤鳥居がこう連なった、はい、重なった場所です ね、
ね、立派な鳥居ですね、これ。
こんな
大きいですね。
え、何これ、ね、あ、これ稲荷大社かって書いてるんですね、
はいはい、
うん、はい、その下を、まあ、観光客の方がたくさん通ってある、はいはい、これがその観光客を、まあ、ターゲットにした、
はい、
これあの表参道の本町通り挟んで向かい、うん、まあ、方向でいうと西側なんですけど、うん、あのコンビニとデリヤマザキとですね、うん、その横にどうもこのフルーツ大福のお店があるらしいんですが、うん、まあ、これが多分田中さん曰くクソ高かったと、
うんうんうん、
あ、確かにまあまあ高いね、こうやって見ると900円とか400円とかちょっと量とか分かんないですけど、はい、フルーツソーダ700円とか、まあ、確かにちょっと高い気はします。
はい、
はい、あ、ごめんなさい、この後伏見稲荷駅から京阪に乗って帰りました、
はいはい、分かりました、
まあ、大阪に帰ってきた
ということ
ですね。西郷街道を現地に行って直接見るのは予想以上に楽しかったそれに京都のように歴史があってある程度たくさん人が住んでいる場所の方が面白いなと、
あ、
感じました。
あ、そうですね、もう行く、うん、次々と名所というか、うん、見るものがありますもんね。
そうです、まあ、ちょっと寂れたところも面白いんですけどね、うん、特にあの兵庫県のあたりとか、あの都会でもない田舎でもない、うん、僕はこの前言ったの宇根の、うん、宇根駅の JR 宇根駅のあたりですね、赤穂市とか、
はいはい、
あのあたりも面白いと思います、うん、またどこかの区間を歩いてみたいと思います。
お願いします。
ということです、
レポートお待ちしてます。
そうですね、あの僕もちょっと、この3ですね、
うん、
長熟西国街道の、19の3
ですね、
はい、あの次回あたりはお話できるかなと、
なんか用事が多いですね、
思います。というわけで、はい、豊中市の田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次はですね、
はい、
ジュエリー宇治島タカさんです。
タカ
さんね、あの実はお便り2ついただいておりまして、あ、
はい、
あのちょっとあの収録日時の関係で紹介できなかったね、
はい、
まあ2通、
はい、
配読させていただきます、
はい、
ジュエリー宇治島タカです。
はい、
いつも更新楽しみに拝聴しております。
ありがとうございます。
ジュエリー宇治島一同も無事に新年を迎えて、
あ、よかった、
ありがたく思っております。
はい、
あ、ごめんなさい、バンバ様の皆様も、穏やかに新年をお迎えになられたことでしょう。
はい、まあまあそうやろうな。
はい、
よかった、はい、
はい、さてこのお便りは1月13日の火曜日に書いておりますが、
うんうん、
世間ではしきりに高市総理衆議院解散の意思固めると
、
もう分かってるってと言いたくなるぐらいに繰り返し報道されています。就任早々の物価高対策が軌道に乗るまで解散は考えていない。
うん、
あの言葉はどこへやら、あの決心はどこへ行ったのか、予算成立の遅れによる国民生活の混乱など知らん顔で、まるで人気芸人のような言動に、あなた言ったそのお口いがみますよと、いうところです。
なるほど、
はい、私の言いたいことは一言で高市お前もかということです。小学生に政治家のイメージのアンケートからは嘘をつく人が1位授業中国会で授業中に、あ、かっこ国会という意味か、
うんうん、
授業中に寝ている人が2位、
ああ
嘘をつく人と、まあ、国会中に寝ている人、
うん、
まあ、それが1位2位ということですね、
はいはい、
そして3位、
うん、
約束を守らない人、まあ、これ1位とちょっと似てる感じがしますけど、
はいはいはい、
情けない結果になっています。
なるほど、
はい、本当にこの国を心配して います。
そうですね。
まあ僕が一番心配してるのは福井県知事ですね。あれはやばいです。兵庫県知事もやばいけど、福井県知事はもっとやばいんじゃないかなと思っております。いや、これガチなんでね、本当に。みんなどうしたんでしょうかね、本当。有権者大丈夫かと思いますけど。はい。さてさて、政治のお話は聞くのも嫌なくらいで気が重くなるので、次へ行きましょう。
なるほど。はい。
前回の猫間川筋は、原画橋交差点から、猫間川筋を約200メートル進んだところの元電気会館という映画館があったと、
うん、はい、
あった、あ、映画館があったとで、うん、今はマンションになっているところです、
ね、へへ。
さてこのマンションの東側の前から、うん、東側の前から東に伸びる細い道路が、伸びています、うんうんうん、細い道路が伸びている、
はい、
この道路を東へ約20メートル進むと進行方向の右、つまり南側に、うん、天竜湯という銭湯があります。
あ、そうですか。
この銭湯も古くて、はい、私たちの先輩の女性の家なのですが、
はいはい、
この先輩の女の子が一人っ子なので、うん、養子を迎え、
はい、
3代目として今も銭湯を経営しています。
すごいな。
下町の銭湯には珍しく駐車場を完備しています。
はい、
さてさて、それでは猫間川筋に戻って、
うんうん、
北へ約60メートル進んで、東側に小西武夫商店というビルがあります。
うんうん、
この会社は美容院向けの用品の問屋で、まあ問屋で、
はいはいはい、
言い方いろいろありますが、うんうん、私の祖母の別宅があった近くで、よく美容用品を買いに行かされていました。
なるほど、はいはい、うん、
近所なので卸値で売ってもらっていて、
なんと
商売ならないですよ、卸値で売ってたら。
まあまあ
まあ、なんかあったんでしょうね、
近所の付き合いです、
はいはい、幼馴染のしんちゃんの母親もここで、うんうん、てんこ盛りの美容用品を手に入れていました。
そうですか、面白い。
私の幼い頃にはこの会社の社長の小西武夫のおっちゃんは車好きで、
うん、
自分の車はメルセデスで、仕事の車はトヨタの最高級車センチュリーでした。
いや
ー、すごいっすね。
社長の車、あ、そう、社長か。
社長で、ま
あ、
ただ、ね、自分で運転してあったんかな。
あ、みたいね。
なんかセンチュリーの人って運転手ついてるイメージもあるんですけど、まあ、ほんまに好きな人はね、やっぱり自分で運転しますから。
あ、まあ、あの感覚がいいんでしょうね。
そうですね。私もボール遊びの時に何度かこのセンチュリーに、
うん、
ボールを当てて車にエクボを作りました。
いや
まあ要はへこませたってことですね。
悪いことをしてまんな。
いつもおっちゃんごめんなと謝ると、
うん、
おばちゃんに おばちゃんに言うたらあかんで、つまり竹雄の、奥さんに言わないようにと言われていました。
はいはいはい、あ、そうですか、
はい、今から考えると、私を怖いおばちゃんから
守ってくれた、
また私の祖母や母から怒れないように守っていただいていたようで、
なるほど、
金持ちのお手本のような小西のおっさんでした。
金持ちもこういう人だっていいんですけどね。
いや本当にね、嬉しいです ね、
ね、まあ、しかし、はい、当てるにも当てる。
いやほんまにセンチュリーに
これしたら
いかん、センチュリーへこますとか ね、 ね、もう恐ろしいって。まあ、あの、アルファードとか高い車はね、トヨタいっぱい出してますけど、やっぱりセンチュリーですよね。はいはい、センチュリーは凹ましたら、まあ、人のもんはね、基本的に凹ましたら欲しいですけど。
まあ、だけど、大阪の下町のいいとこですね。
そうですね。
こういうとこはちょっとないです。
ないですね。
うん、とこで大きくなられました。
はい。そうそう。
はい、や。
この社長も家にお風呂があるのに、毎日銭湯に来ていました。うん、
やっぱり、はいはい。
家に風呂があっても、必ず銭湯へ行かなければならない。
はい。
下町のしきたりを守るいい人でした。
なるほど。
まあ、それもやっぱりお客さんサービスやったんかもしれないですね。すね、
やっぱあるもんは使おうというね。
そういうことですね、う
ん。やっぱりそれで営業してある人がいいんやったら、
はい、
近所のやっぱり手前ね、
うん。
という配慮もあったんでしょう。
今は二代目が社長をしていますが、
はい、
カラオケが好きで、お箱がマイウェイで、しつこいぐらいにこの曲ばっかり歌うので、近所では、あいつはしつこいからカラオケに誘うなと。
ああ、なるほど。
有名な人物です。
ああ、そうです。
どんな人物なんですか。
いっぺん会いに行きたいね、うん。
さて、このエリアまで来ると、うん、私もちょっとした有名人です。
うわあ、なるほど。
高さんが。
高さんもね、
幼い頃のイメージは、皆さんに色濃く残っているようで、
はい、
どの超えたいたずらが語っているのでしょう、うん、
あでしょう。
この辺りの今の年寄り連中は愛想よく歩いていても私と目を合わそうと合わそうとしません。仕方なく私から話しかけると目を引きつらせながら愛想笑いで話を合わせてくれます。
何されるわからんということだよ ね、
そうですね。またあのボール当てられても
イエーイしボールで済んだらいいけど後ろから蹴飛ばされたりして、ね、前歯折られたり、
はい、そんなことはしないでし
ょ。いやわかりませんよ。
この辺りでは私はあの頃のままのように思われているようです。
はい、はい、
さてさて、ここから先にも面白い話はたくさんあるんですが、
ね、
お便りも長くなってきました。今日はここまでとします。
はい、こういう根の人の地元の話というかね、めったに聞けん話ですよね。
いや、これはすごい貴重です。
まあ、大阪のいいとこがあるんですね。
はい、そして、タカさんのお便り、まあ、今ちょっと予告があったんですけど、2通目。
はい、
拝見いたします。
A、B の方ですね。
そうですね。はい、B ね。
はい、
ちょっとあの最初の挨拶は飛ばします。
はい、行きましょう。
先日、
うん、
1月12日の成人の日の祝日、
うん
うんうん、友達と伊勢神宮へ行きました。
うん、ああ、そうやったんですか。はい、
この日は極寒の1日で、
うん、
晴れているもののお昼間の気温は4度でした。
おりゃー、
結構ね、なんかあの辺り暖かいイメージありますけど、
うん、
4度ですか。
やっぱりちょっと海から離れてるからかな。どうやそんな離れてでもないかな。
そうです。まあ、あんまなんか雪も降るイメージもないですしね。
はいはいはい、
なんとなく伊勢神宮って暖かいんちゃうかなと思ってました。あ、まあ冬はやっぱ寒いみたいですね。
ああ、うどんが美味しいですね。
はい、俺あのうどんあんま好きじゃない。
そう、
うん、前は。私は天皇崇拝者でもなく、
はい、
天皇陛下万歳万歳でもなく、
はい、
伊勢神宮へも普通の神社に行く感覚なのですが、
うんうん、
友達は違います、
はいはい、
古事記に登場する神にも詳しく、
はいはい、
天皇の誕生経緯にも詳しく
なるほど、
私にも雄弁に話してくれますが、
うんうんうん、
私は右から左への聞き流しです。
なるほど、なるほど、
はい、まあ私が平均的な日本人なのだとは思うのですが、
はいはい、
あれですね、あのなんか僕のイメージなんですけど、伊勢神宮行く人って、
うんうんうん、
なんとなく経営者とか、
うん、
なんかそれこそ社長さんが多いですよね。
まあ、
やっぱりなんか最後にすがるもんは、まあ神さんなのかなとか思ったりもしますけど、まあまあ。さあ、というわけで、再開いたします。ちょっとよっちゃんが電話かかってきてたので、
はい、
今中断して、
はい、ちょっと用意やってました。
はい、じゃあタカさんのお便り B 面戻ります。
行きましょう。
この日は祝日でもあり、伊勢神宮は大変な人波でした。
おお、はい。
街は交通規制で渋滞の連続。下宮の駐車場へ入るまでに30分、そこから内宮まで向かうのですが、
うんうん、
駐車場は少し離れた競技場の駐車場で伊勢神宮内宮まで歩いて30分ぐらいかかりました。
結構かかんねえね、うん、
30分ってすごない、
ね、やっぱ同じ神社の中やからな。
いや、駐車場から内宮まで30分って すごいですよね、
うん、
しかも駐車場は川の河川河原で、
あ、そうか、
立っていられないほどの寒風吹きつける中、死ぬ思いで到着しました。
ご苦労さんでした。それ大変やったな。
途中赤福餅の本店の行列は長く、
うん、
どこでも売っている赤福餅なのに本店で買う価値がどこにあるのか、うん、はてな、わからない私とは違う、
はい、
こだわり派の人たちが並んでいるのを見て、心の中でご苦労さん、こだわった疲れる人生ですなぁと横目に
混
み合った中参拝を終えました。
ああ、ご苦労さんでした。
詳しい友達によると、伊勢神宮では自分のことはお願いしてはいけないらしく、一箇所の、宮と書いて納屋って書いてます、
ね。ああ、そうですか。
読むかな、
はいはい、
ちょっとわかんないですけど、うん、以外はひたすら日本の国の平安と天皇一族へ崇拝を祈るらしいのですが、
あ、そうですか、はい、
気づけば私はいつもの神社のように手を合わせていました。まあそういうことですね。
まあ知らん人はいてはるかもしれませんね、うん、あれはもう行く人は全部それ常識なのかな。
そうです、あれなんか宇治川っていう、ね、うん、川が流れてるじゃないですか、うん、でその間に橋がかかってるんですけど、宇治っていうのもあれそもそも宇は国のことなんで国を治めるっていう意味ですよね。なんかそんな川が流れてる神社やからこそ、まあ、国のことを平安を 願うとかそういうことなんですかね。
あ、そうかな、
はい、時間はお昼も大きく過ぎて、
うん、
その友達のお気に入りの寿司球に入店。
なるほど、美味しそうですね。
この店はマグロの漬けを乗せた、うん、おけ寿司が有名で、
へ、
味も美味しいのですが、
うん、
店は江戸時代の建物でほとんど冷暖房が効いていませんし、玄関はオープンです。
なんと。
ですから建物の内部まで寒風が入ってきます。いやー、
これは
店員さんもマフラーを巻いているくらい寒い店での食事なので、
なんと、
私はそれほど行きたくはないですが、いつもこの店に連れて行かれます。
あ、まあ、その友達がもう一緒にそう入ったらそういう行事になってるんでしょうね。
私は冷暖房で空間が快適でない店での食事は嫌いです。
はい、はっきりしてます。
さらにこの店の夏はもっとひどくて、クーラーがほとんど効かない中の扇風機での食事は辛いものがあります。いろんな店ありますね。
ねえ、ちょっと今時聞いたことない話ですね。
さて、こうして何十万人という数の人が国の平安を祈っているのですが、国の政治は年始から乱れまくっています。高市さんも、そしてその系譜の関係のですね、安倍さんも靖国にこだわりを持つ人物で、天皇陛下万歳派ですが、そんな人が国を混乱させるなどはもってのほかです。衆議院選挙の結果はどうなるのか、高市さんが目論む自民党単独過半数は実現できないでしょう。下手をすれば今よりも議席数を減らすかもです。自民単独で過半数を持つと、安倍政権の再来でなおさらの右傾化が進むでしょう。与野党が同数ぐらいの政治なのか、はてな、一党独裁なのか、はてな、
はいはいはい、
国民は2月8日にどんな審判を下すのか注目していますという。
なるほど、はい、
でございます。
わかりました、
はいはい。まあ、皆さん選挙、まあ、できたら行こうということ、
はい、行きましょう
でしょうかね、うん。今大阪はあれですね、なんかもう一個やってるんです、選挙、
市長と知事か
なんか、なんかあの近所の、公民館でもなんか事前投票のなんか やってましたけどね、2、3日前かな、見ましたけど、まあそういう、タカさんからのお便りで
ありがとうございました。
ございました。
いろいろと知らんことを教えていただいて、
そうですね、
助かってます。
はい、ジュリー上島タカさん、また、どこ、何でしたっけ、猫間川の、
そうですね、
はい、お便りもお待ちしております。
猫間川も逆流してるとかね、
あんな、そうそう、
全然わからなかったんですよね。
南から北に
水圧で行くっていう
こと、ね、そうなんですよ。普通高いとこから低いとこに流れるんですけど、猫間川は低いとこから高いとこになんか流れてるとか、
ね、小西さんのお父さんの車の話も面白かったね。
そうですね、
はいはい
はい。というわけで、十里売りの高さん、ありがとうございました。
また待ってます。
次はですね、高重克彦さんです。
あ、はい、毎度毎度ありがとうございます。
久しぶりです。
克彦さんですね、
はい、はい。イースラン世界5大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、よう頑張ってあります、
はい。このお便り、1月13日にいただきました。
はい、
元旦から早2週間、
うん、
例年この時期は1年で最も寒い時期、
あ、
本格的な寒さはまだこれからなのでしょう。
その通りですね。
今寒いです。
寒い最中です。
はい、大阪の平野部で積雪があったり路面が凍結するようになるといよいよ冬本番、
はい。
そして寒くなればなるほど嬉しくなるのは温かい食べ物。私は野菜が大好きなのでこの時期に鍋は欠かせません。
お、
最近はスーパーマーケットでもパウチに入った鍋の専用だしも多種多様であってバリエーションが楽しめます
ですね。はい、
聞いたこともないような珍しい鍋があるのでいろいろ試すのもいいですね。
うん、
体を中から温かくしてくれるものはありがたいものです。
うんうん、
皆さんも温かくしてお過ごしください。
ありがとう。
高重さんのお便りで思い出したんですけど、
うんうん、
この前、よっちゃんの付き添いで、まあ、近所 あの内科のお医者さんのところにちょっと行ったんですけど、
う
ん、
はいはい、ご苦労さん、
まあ、消化器なんでその食べ物のこととかいろいろ教えてもらったんですけど、うんうんうんうん、ヨーグルトが体を冷やすらしいですね。
うんうんうん、
でヨーグルト まあ、冷たいやつじゃなくて常温とかもしくは、うんまあ、あんまりいないと思うんですけどヨーグルトを温めても、うんうん、結局体は冷えるらしいんで、まあ、高重さんが体の中から温めてくれるものいいって言ってたんですけど、うんうん、なんかヨーグルトはヨーグルト自身は温めても結局体はなんか冷えやすくなるらしいですね。
ヨーグルトといえばなんか万病に効くみたいなね、
あ
そういうようなまあ一時流れましたね。今もそういう、まあ、
牛乳ヨーグルトで小麦パン、
あいやもうちょっと
なんか米を食べると頭が悪くなるとか、
まあ、そういう本も出てましたしね。
そうですね、めちゃくちゃですけどね。まあまあそのそれとね、あのヨーグルト関係あるかどうかわからないですけど、まあとりあえずヨーグルトは体を冷やすかもしれない。
まあね、まあそういう説もあって、そういうことを言ったお医者さんもあったということですね。
はい。さて話は変わりますが、
はいはい、
年明けから神戸や京都、大阪市内に出向く機会がありました。
うんうん、
ピースワンのスポンサー、ファイントラック本社での新商品展示会が神戸アンバサダーを務めるエコマラソン、が神戸で、
はいはい、
そしてアンバサダーを務めるエコマラソンが伏見区の鴨川河川公園と東淀川区の淀川河川公園で開催しました、
はいはい、
久々の電車での移動はやはり疲れます人の多いところに出向くのが苦手というのもありますが、うん
はいはいはい、
街に出るといろんな情報と刺激が一気に襲ってくるかのような錯覚をしばしば感じます、
うんはい、
富田林に住んで移り住んで今年の12月で10年目。
ああ、そうなりゃんやね、
はい、買い物も食料品などは地元で大抵済ませられますし、
うん、
ネット通販ではほとんどのものを購入できるのが、
うん
今の常識、
はい
まあ、のんびりと地方都市ではゆっくりと時間が流れていくのを楽しめますが、のんびりとしたか地方都市では、
うん
都会ではなかなかそうはいきません、
うん
どんな都会に住んでいたとしても、帰巣本能というのか最終的には人は生まれ育った環境に戻るものなのかもしれません、
うんはいはいはい、
国外の長旅から帰ってきても地元富田林の風景を見るたびにほっと胸を撫で下ろしています。
うん、なるほど。
どれだけの人生の残り時間が残っているか分かりませんが、はい、ふるさと富田林を大切にしていきたいものです。
まあ、富田林を選ばれたわけですよね、ふるさととしてね、
はい、いや高橋さん、もともと確か富田林の確か出身の方
で、ほな元に戻られたよね。
そういうことですね。
あそうかそうか。
なんかこれ電車で思い出したんですけど、
うん
まあ、僕らもね、文雄君と今最近大阪市内とか、
うん
まあ、大阪の隣の尼崎市とか電車で行くことあったんですけど、すごいですねもういや電車がね、
うん、
すごい、
うん
分かりません言ってる意味すごい人で、まあ、確かに高重さんのおっしゃるその電車に乗るのがなんか疲れるっていうのはもうすごいよく分かるし、
まあ、そういうことも含めて言うてはったよね、
うん、
今ね、
うん、あれやっぱりもうちょっとなんか、
うん、
ね対応できないもんかなっていう各鉄道会社にはなんとなく思いますけどね、
うんうん、
いやそれ利用者としてねそう思うわけでございます。ふみこそう思わへん電車乗って。
いやもうはっきり言ってちょっと怖いような感じがあるねまあ、ここまで混むとはね、
うん
うんまあ、バスもそういうこともあるらしいし、
そうですね、
あまあ本当にこうまさか、うんまあね、あの昭和のあの混み方はもう最後かに思ったけども、 あれの再来という感じがあるぐらい。
そうなんですか。
まあ、もっときつかったか
も。もっときつかったらしいですね。なんかそれこそ屋根に人乗ったりとか、
まあそこまではね、
あの扉からこう人がはみ出してたとか、そんなんも昭和の、まあ、戦後とかは普通にあったとか聞きましたけどね、はいまあ、というわけで、
はい、
まああの電車移動は僕も疲れるかなと思いました、ね、あと都会もそんなにまあ正直、ね、行きたくないかなという感じもいたします。
電車言
う
たら割と気楽に乗れる媒体やったけど、
まあ、電車にもよりますけどね、
時刻と電車によってね、
そう時刻もあるかもしれないですね。
うんよほど気をつけんと人々にありますね、
はい
はい、
高橋和彦さんありがとうございました。
はいありがとうございます。本質に繋がるようなお便りでした。ありがとうございました。
はい次は、オフィス樋口さんで、
はい待ってました。
ございます
個性の塊樋口先生、
はいはい、この前のお便りでコンプライアンスの関係で女性局員高齢化問題を指摘しなくなったと言っていました
はい、はい
開局当初から女性局員の高齢化問題の改善が見られないのが、はい、で諦めていました。
なるほど。
いや僕が言ったのはそういう話じゃなくないです。樋口さんちょっと勘違いされてるんですけど、うんうん、僕が言ってるのは、うん あの、その高齢化を問題にすること自体が間違ってるっていうことですね。うんうん、あとはその女性は若くないといけないっていう、うんうん、その思想自体が間違ってるっていうことで、うんうん、別にコンプライアンスは正直関係ないので、うんうん、そこはちょっと間違えないでほしいなと思います、うんうん、昨年の12月28日に姫路でファッションショーを見たとき、
うん、
高齢化問題を思い出しました、うん、ということですね。
姫路ですね、はい、
はい、いやというかね、井口さんも本当に気ぃつけんと、あのその女性を年齢でこう見てると、うん、あの痛い目に遭いますよ本当に、うん、自分の、ね、お母さんとかも多分いてはると思うんですけど、うん、そのお母さんに対してもそういうことが言えるのかとかね、うん、まあ、ちょっと考えた方がいい。特にやっぱ教育に携わってる人間は、うん、やっぱ人権とかを大事にせないとダメなんで、うん、これはまあ感化できないかなという感じはいたします、うん、はい、本題です。
行きましょう。
2025年10月12日に神戸電鉄すずらん台車庫と谷上駅で、
うん、よく聞く名前ですね
谷上 ね、
はい、
ね、これね本当によく聞きます、うん、これ谷っていう字もね読み方が難しくて、うん、地域によってはやーと呼んだり谷と呼んだり、うん、タンと呼んだり、うん、あとはまあいろいろ読み方があるんで、本当ここはね難しい、谷は難しいんです、うん、まあ、ここは谷上駅であってると思います、うんうんうん、駅で新鉄トレインフェスティバルがありました、うんうん、というわけで、またいろいろ動画と、
はい、ありがとうございました、
映像をいただいております。すずらん台車庫の写真があるみたいなんで、うん、ちょっと見てみましょうか。
見たいですね。
ちょっと待ってください、今これ、はい、これかすずらん台車庫、まあ、これは
これレール
ですね。レールですね、
はい、
はい、あ、これがまあなんか特別車みたいなやつですかね、
はいはい、なんか万博のあ
の大阪関西万博の
ちぎってますね、ま
あ、ラッピングカーですかね、はい、
うんうん、
はい、でこれが新鉄ちゃん&てん、てつくん、
うん、
あ、新ちゃん&てつくんミュージアムのヘッドマークのついてる6004っていう車両ですね、うん、
なるほど、
はい、まあ、最後尾か最前列
でしょうね、う
ん、車両ということですね、うんうん、はい、そうですね、あ、谷上駅に停められていた車両の内部写真ですかね、
うん、
これは、あ、じゃあすずらん台ん、あ、まずはなんかすずらん台車庫の写真ですね、
うんうん、
まあ、こんな感じで、
はいはいはい、
電車と
面白い塗装でした ね、 今ね、
そうですね、あと鉄道模型と、
おお、すごい、
で各種鉄道の部品ですね、
うん、
はい、であとはなんか車内ポスターになんかウルトラマン大作戦のポスターがありますね。これちょっと古そうな
頑張ってるな
車両ですね、これ、
うんうん、
この
そうね、見るから
ね、ちょっとマルーンカラーみたいな感じの、
ちょっと阪急のカラーみたいな、ね、101と
かですね、101、頭に丸がある、うんうん、これ阪急の車両かな、
四角張ってます ね、
ね、101系ってやつです
かね、ヘッドランプ、一本のヘッドランプで、
はい、あの焼弱車庫がどっかにね、展示してある、うん、確か、
まあ、
阪急は
阪急系の会社らしいから、
まあ、トレインフェスティバル、
うん、
あ、やから各種出てきたんかなと、
まあ珍しいですね、
うん、
シンプル
な、あとはこれ谷上駅の、
ああ、
なんかこれは何だろう、谷上駅の写真かな、ウルトラマンのカラーリングした電車がなんかこの時走ってたみたいですね、
痛いね、
はい、神戸電鉄ウルトラ大作戦と書いてます、
ありました、
はい、あ、これはだから改装車両やから、まあ、その参加者のお客さん用に、
うん、
多分こう中入れるようにしたんでしょうね、
でしょうね、
はい、でこの車内展示でね、阪神淡路大震災の時の、
うん、
その被害状況の写真がありますね、神戸電鉄が受けた被害の様子ということで、はい、これ5枚写真があって、港川から長田間の、まあ、線路が曲がってる写真とか、あとは
石垣が、
そうですね、崩れてる、
かなりなもんです
ね、河川も倒れてますね、トンネルの上がひび入ってたりとか、これなんかひどいですね、これ多分家が崩れてよ落ちてきたんかな、
流れ落ちたみたいな感じやね、
なんかブロック塀とかも線路にこう横たわってて、まあ、その横にスタッフさんがヘルメットかぶってなんか見てはるっていうね、はい、これもひどいな、もうこれ線路からあれ、あの歩道に、ね、線路の上の門がこうバーッと崩れて、電柱もそれと一緒に流されてる感じですね、その横を、まあ、自転車の方が通ってるっていう、まあ、非常にこうシュールな映像、阪神淡路大震災の 神戸電鉄のこう被害ですね、はい、まあ、そんな写真もこれもありますね、はい、震災直後に神戸電鉄が果たした役割ということで、まあ、ホームにもう大勢の人が並んで、はい、あとバスも電車代行車みたいなのが、
うん、これまたバスも何回も乗ったけど大変だったな、
はい、はい、三大駅への改札入場待ちの列は JR 三大駅構内にも、
はい、
及んだと、
はいはい、
これ12番目のどの写真かちょっとわからないですけど、はい、はい、まあまあすごい人ですね、ホーム、
ほんまですよ、
こんなに震災当時、まあ、直後ですかね、うん、これ多分、うんうん、人が、まあ、利用されたっていうことですね、
はい、
はい、まあ、そんな写真も、ああこれも、
うん、
まあ、これ復興の写真ですね、
そうやね、こっち、はい、今度はね、そうなったんでしょうね、
復旧工事の進展ということですね、うん、こんな重機がいっぱい入って、
うん、
あでトンネルの中もこんな掘削して、なんかもうほぼ立て直しじゃないですけど、うん、
トンネルも一部、トンネルって安全やって聞いてますけど、結構なんか壊れてますね、
そうですね、
うん、
はい、でこれもまた震災の時の写真ですね、
うん、はいはい、
復旧工事の進展の、まあ、2作目というか、
なるほど、まあ、30年も過ぎてね、はい、
そうですね、
やっとということで、もっぺんまあ思い出すということでしょうか、はい、
まあ、こんな感じでこう河川も、はい、安全性を確認して、うん、この車が面白いですね、
面白いですね、
なんかハイエース改造したみたいな2階建ての車の上に作業員の方乗って、
はい、
で架線を、まあ、一つ一つこう調べていったっていう、
ね、まあ、タイヤの代わりにレールが、レールの上をね、鉄の車輪が行くやつ、
これね、ちょっと写真にもその車輪映ってますけどね、
映、うん、はい、ってますね、
で、まあ、こんなあの、うん、テントが立って、これ新開地駅の前なんですけど、
ですね、
はい、仮設のテントの下に、まあ、バス、
うん、
乗客のお客さんが待ってて、
そうでしたね、
あで前端バスが、
うん、
当時走ってね、その代行バスで走ってたのかもしれないです ね、
ね、
はい、まあそんな、車内での
ありがとうございます、
はいはい、震災当時の展示もあったということですね、
うんうん、
ごめんやすバンバ不明ですと知ったのは阪神淡路大震災から数ヶ月後です、
ああそうやったですか、
JOBB ラジオでも阪神淡路大震災の様子をラジオで、阪神淡路大震災の様子を、
うん、
当時のラジオで言えなかったことを含めて、
はいはい、
詳しく伝えてくださいという、
はい、あなるほど、
ね、JOBBB でね、
あなるほどなるほど、はい、わかりました、はい、
今回のボラボラネタは、
はい、
次回のボラボラネタは阪急秋のレールウェイフェスティバルで、阪神淡路大震災のこともあるという、
はい、
ことでございます。
わかりました。
はい、
書いておきますわ。
あ、そうですね。
話をね、リクエストしていただいたということを考えてみます。
特、は
い、
に、なんかちょっと、あんまりラジオで言えないような、まあ、もし。
そうですね。
話があればということでございます。
はいはい、考えさせてください。
はい。大泉さん、ありがとうございました。毎度
ありがとうございます。
今回の動画もありますんで、
はい、
YouTube の島風鉄道チャンネルで、皆さん見てほしいなと。
まあ、必見のね、チャンネルだと思います。
思います。他にですね、はい、いただいてます、青空財団さんとか、
はい、ありがとうございます。
はい、あとはですね、NPO 自活研ニュースとか、はい、はいはいはい、いただいております。
はい、
そしてですね、
はい、
松井さんからいただきまして、
はい、ね、
こんな大きな封筒で。
そうなんですよね。
独特の時代で。
ものすごいですね。
はい、
よう、うちの郵便受けに入りますね、これ。
そうですね。
郵便局の人どうして出てはんかと思うんですけども。
はい、で、開けると、
はい。
はい、まずは、
はい、
お酒で悩む、苦しむ人へ、かがり火ですね、
はい。男子会でしたかね。
はい。全日本男子連盟が発行している、
はい、
まあ、機関紙ですね。
はい、
今回第62回愛知県の行われた
大会があったんですね。
愛知県で行われた全国大会ですね、うんうんうん、全日本男子連盟の全国大会の記事が書いております、
はい、
すごいですね、これ壇上見てください、
お
伊勢神宮じゃないですけど、大きな日の丸が
ほんまですね、
ね、掲げられて、こんな大きい旗どこにあるんやろうな、
日の丸と同じぐらいの旗がこれ男子会の旗ですかね、
これね、
うん、
はい、なんか丸の中に酒って書いてるのかな、
男子でしょ、だから
おうおうおう、そういうことか。
あ、酒を断つ。
はいはい、あの、駐車禁止みたいなもの、まあ、侵入禁止じゃないですけど、まあ
多分ね、
そういう、なんかこれやったらまるで酒を肯定してるように思えてしまうんですけど、ちょっとあの、写真がぼやけてるんで、ほんまにその字かどうかわからないんですけど。
わかりませんけど、まあなんかその関係の旗が、
そうです
ね。日の丸と同じぐらいのが伝わってますね。はい、
で、
なんか君が食えていく
そうですね。で、壇上に、まあ、関係者の方が座られて、そして、反対側には、観客の方が、
はい、
あの並んでる。結構まあやっぱご年配の方が、
まあまあ、やっぱね、頭後ろからの写真見てます
と、特に観客の方は、
ね、そういう方が多いですね、
は
い、
でこれ裏がすごいんですよ。これ姫路城ですよ。
なんと兵庫大会、
はい、第63回全国大会は兵庫で行われます。令和8年今年かな、
あ、そうです、
2026年ですね、10月11日神戸文化ホールということで、
はい
ございます。
はい、はい。まあそういう立派な。
はい。
ああ、
そうですね。やっぱこれあの、1月号やから、なんかちょっと、いつもよりも分厚いですね。
ねえ。
はい。新年の挨拶とか。
記事が多いですね。
はい。あと、金華新年のなんか各関係団体の。
ね、まあ病院とか。
そうですね。
ねえ、いろいろありますね。
はい。だいたい病院が多いね。
やっぱりね。
はい。医療法人なんとかとか。
やっぱり大事に悩む人が行くとこでしょうね。は
い、ここに、なんかアサヒビールとかね、あのキリンビールとか入ったらちょっと面白いんですけど、
まあこれはね、
まあさすがにちょっと、まあけどやってもいいと思うんですけどね、要はね、適正飲酒っていうのを広めるんやったら、そういうその ね製造メーカーとか販売会社も、
まあ、
こういうところに名前を連ねた方が、まああのイメージはいいし、あの実際にやっぱ効果もあると思うんですけど、さすがにちょっとそこは、まああるんかもしれないですけど、あんまり見れてないですね。
うん、
あ、男子友の会、各地域にある、長崎とか、まあ熊本とか、いわゆる宮崎酒どころのとこもありますね。はい。
まあ僕も友達が何人か入ってましたから、大変ですよ、この
男子。なんか一説によると、そのいわゆる、ね、違法ドラッグよりも酒の方が被害大きいんちゃうかっていう、ね、そういう説もありますし、
これ捉えられたらもう本当にどんな努力しても離れられないんですよね。
本当ね、まあ、まあこれは酒が悪いのか何が悪いのかよく分かりませんが、うん
ですね、
はい、まあ、っていうような、男子会のかがり火、
松井さんずっと追いかけてますもんね。
そうですね。で他にね、なんか、スーパーのチラシと、あとは、あ、B ですね。
B はテペよう読んでます
ね。そうですね。これ面白いと思いますね。依存症 AC、
うん。
AC ってこれアダルトチルドレンのこと
なんですけど、ね、あ、そうですか。
あとは人間関係。
なるほど。
回復とセルフケアの最新情報という、うんうん、B です。あとはなんか、これなんだろう、素敵な明日へとか。
あ、
はい。これキリンがやってるやつですね。
そうですか。
面白いですね。かがり火もあるし、
はい、
はい。キリンもあるというね。
うん、はい、まあ、松井さんの世界違いますか。
はい。あとはボノロンの絵本とか。
はい、あるね。
はい。いただきまして。
ありがとうございます。
はい。というわけで。松井さん、大阪旅行の市、
はい、
ありがとうございます。
はい。
まあ、てなとこですかね。
そんなもんでしょうね。
はい。ちょっと、はい、途中、まあ、中断もありましたけど、
ごめんなさい。
はい。いや、別に誰も謝らないと思うんですけど、これにて、お便り紹介終了。
はい。
はい。そして、同時に、今週の JOBBB ラジオすべてのプログラムが終了いたしました。
はい。はい、
文雄君もお疲れ様でした。
いや、お互いお疲れ様で
した。そして、リスナーさんも、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、僕らですね、JOBBB 以外でも、まあ、いろんなところで情報発信しておりまして、
うん、
まあ、特にふみおくんはね、FM ラジオをですね、
あ、そうですね、
まあ、頑張ってまして、
はい、
この前ちょっと僕がそのオープニングで言いましたけど、子供が通ってた小学校の、授業でですね、
うん、
講師としてメディアリテラシーですよね、
あ、
まあ、特にメディアってなんやねんみたいな、
あ、
まあ、まあ、授業、その学校では授業とは言わないんですけど、うん、まあ、一応一般的には授業というので、
はいはい、
まあ、授業と言いますけど、それをしてきまして、でその時にまあ、その学校、そういう講師のゲストを呼んだ時に、ホームページでその様子を、まあ、保護者の人に見てもらうようにまとめるんですけど、うん、
はいはい、
そのまとめられた、まあ、下書きをですね、
はい、
僕にそのスタッフさんが送ってくれて、
うん、
まあ、これでいいですか、確認お願いしますっていうことやって、うん、メール見たらですね、文雄君の話が出てきて、まあ、それは何でかというと、この今日も独立コーナーでお話しましたけど、
の
そうですね、はがきを、うん、まあ、その授業で紹介したから、
うん、
まあ、そのはがきの由来として、
はい、
まあ、講師の、まあ、僕、鉄平の、
うん、
のお父さんが、はい、昔ラジオやってた時に、はい、リスナーさんからいただいたハガキですみたいなことをそのブログというかホームページに、うん、書いたんですけど、うんうん、そこの時に、うん、あの昔というか元ラジオパーソナリティって書いてたんで、はいはい、僕はそれであ今もあの FM 千里やってますからここだけ訂正というか変更してくださいって
ありがとうございます、
まあ、いうことを、まあ、言ったのをちょっと今思い出しましたけど、まあ、その FM 千里ニュータウンでですね、うん、毎週土曜日の朝の10時から昼の12時までの2時間生放送をしておりまして、はい、今週はですねもうすぐですね1月のあこう最後はですね、うん、1月の31日の土曜日に、予定しております、
はいはいはい、
なんかこうネタとか
今週はね人力車の話を、はい、
人力車、
うん、
また変わった
変わった
この前が確か香川県のあのコンピラ宮ですかね、
あコンピラさんね、はい、先週でした
ですかね、そうコンピラ宮の話したんですけど、はいはいはいはい、人力車、
うん、人力車っていっぺん何やったんかいなということでね、まあものすごいブームになったんですよあれね。
あそうなんですか、
うん、明治の時に、はい、明治3年かなんかにねあれを発明した人のところまでたどり着けてね、
はいはい、
3人の方がまあ発明して、その発明した人の記念碑も東京に建ってるとかね、
あ
だいたいまあ、あの大阪でも
意外と遅いですね明治3年
お、いやだからね明治維新になってね、はい、日本に出てきたもいっぱいあるですが鉄道も出たし、はいはいはい、そういう発明品の中で、ね、
移動する
唯一、はい、日本人が発明したのが人力車で、そういう捉え方してるんですよね面白いですね
はい、はい、
まあそういやそうかも分かりませんね、うんでそれで一体どこからどうなったんかいなと思って、
うん、
僕たまたまその明治の早くに日本で初めてできた国語辞典みたいなものが玄海という、
うんうん、
あのことという海とかくね、そういう国語辞典持ってるんですけどね、
玄
海ね、うん、それに人力車が出てるかいなと思って調べてみたら出てました、
は
い、
あなるほど、
もうこやほやのものやったんですよね、
はい、
まあその辺どの辺からまあ人力車がまあ認められてきたかとか発明したことで大阪でも大事件を起こしているんですよね。当時のあのまあね、オホーツク間であった巡航船という、
はい、
もうその巡航船の、あの人と人力車、うん、船の人と人力車がまあね、第5回内国官僚博覧会というのがあって、その時のまあ乗あのお客さんを運搬で大喧嘩になってね、はい、大乱闘が起こったんですよ。
そうなんですか、
ね。うん。もう人力車にしてみたらこれはええチャンスやから言うて、当時大阪の人力車の台数がね2万とか3万とか、
えそんないたんですか。
もうね昔のね大阪市内、まあ東京もそうですけどね、はいはい、みたいなね、必ずというぐらい建物の前に人力車が止まってます。今のタクシー以上に、
あ
でそれで儲かると思ってたら、はい、それを目当てにね巡航船っていうのをね、はい、作ったんですよね。
あ
うん、船の方が5分の1ぐらいの値段で、人力車はガタガタするけども、時間は変わるけど、ゆったり行けるとかね。
あ
大阪城に運河がね、それこそ、
道頓堀。
もう、あんな大きなのから小さいのまでね。
そう
ね。
まあそういうことね。まあ猫間川はさすがにちょっと船はね。まあそういうのも可能やったんかな。
まあ、あの程度の川まで、毛細血管みたいね、大阪はね。船の町やったんですよ。
そうですね。
はい、で、その船のルートを使って、うん、大体30の人ぐらいの6馬力の石油エンジンとか言ってました。
エンジンですか？
エンジンで。
あ、それはちょっと勝ち目なさそうですね。
で、それまで、それで、もう、ガバッと客がそれで流れて。ね、まあ時間はかかるけどもガタガタせんでもええとかね、まあ、
まあ当時面白いですね。人力車もあったし、はい、そのエンジンの船もあったし、あとあの大阪馬車鉄道、
そうそうそう、
馬の鉄道もあったんで、
そうそうそう、
なんかいろんな、
う
ん、まあその動力があったんですね。
まあマルチの時代ですよね、
はいはい、
まあ変な言い方やけどね、
やっぱ全然でもないでしょ、
まあ、そういう時代をいっぺん、まあ、再現してみるのも面白いんちゃうかなので、まあ、大阪で、ね、第一回の交通騒ぎっていうんですか、もう人力車の車夫の人はもう怒ってですね、船を追いかけて、もう川の中の船にまあ杭を投げつけたりね、で船の船員さんも負けられない、もう土手で大乱闘があったり巡査が入ったりね、
なんかあのあれですね、あのワニとこうなんか象が戦うみたいな、わかんないですけど、海と陸が、まあ、ワニかどうかわかんないですけど、カバとなんとかなんかそのあんまりそのね客層としてはこうマッチしないような感じ
なんです
けど、まあそれだけ当時ね大阪 市内に川が巡らされてたということですね。そうです
ね。大大阪と言われた、まあ、東京人口で、抜いたとかいろいろある。その時代も人力車と巡行線っていうんですけど、それがね、まあそんな話も含めて、
うん、
いっぺん人力車って一体どういうもんやったんやろ、
うん、
またそれと人力車にもいろいろタイプがあって、輪卓なんていうのも、これは敗戦直後に出てきた人力車の仲間なんですよね。輪卓って一体何やったのかとかね、
うん、
まあ、その辺いっぺんちょっと庶民の交通、機関みたいも、まあ大阪の都市にいっぺん絞ってですね、やってみようかなと。
面白そうですね。
ありがとう。今一生懸命資料を調べております。
もうね、皆さん、これが大変って言うとあれなんですけど、調べるの本当時間かかりますからね。で、喋った一瞬なんですよね。
そうですね。
あ、もうちょっと僕らも効率的に調べてね、話すことだけを調べられるようになったらもっと楽になるんやろうなと思うんですけど、やっぱりその話してることの背景には、
そうですね、
1話したら99、
そうですね、
調べたことが、
はいはい、
てか話せないことがありますんで。
は
い、
まあ一回し、あの、話して、資料が机の上にいっぱい溜まりますもんね。
はいはいはい。
それはまあ2時間で、まあ放送して、それはご破産になるという。
そういうことです。もう
98% ぐらいは使われてないという。うん、まあ本人の中には結構まあ溜まってきてね。うん、でしかしまあこんだけの頭はボケ取るし、年寄りですからすぐ忘れるんですけども。
いやまあ年、まあ関係ないね。うん、もうずっと忘れとるな。
まあまあ、そうやね。まあ書いとくからね。まあそんな話で。
わかりました。
人力車と、まあ巡航船の話を。はいはい、ちょっと面白いからしてみる。で、そうして見てたらね、
はい、
偶然やったんですけど、よっちゃんが来週何やるんやって聞いてきたんですよ、ね。
あ、そうなんですか。はい。
いや、あの、人力車やろうと思って、そうか、言ってね、なんで、まあ、びっくりするような専用な雰囲気を出したんです。それは、
はい、
今 NHK さんの朝ドラで、
はい、
バケバケっていうのをやってるでしょ。
はい、はいはい。
あの中でたくさん人力車が出てくるんですって。
あれも結構明治維新の、確か。
維新でまあ英語の先生で来はったんですから、主人公の人がね。あの人が人力車に怖がって乗らんかったとかね。なんかそんなで人力車が嫌がって歩いたとか、そんな話が結構ね。それ、あの、ばんちゃん見ててやったのかって、いや、俺あの番組は見てへんで、言
う
て、言ったら、まあたまたまそんなこともあったりして。
よかったです。なんかちょっとそれでまた、ね、見た、聞きたがる人が一人でも多くなる
いい、ね。そうそうそうそう。偶然やったんですけどね。
はいはい、
まあそんなんで、まあ皆さん楽しんでもらいたいと思うし。僕ももう、まあね、100年ぐらい前の大阪を見てみたいなというような、
うん、
そんな企画です。
1月31日、
はい、
土曜日朝10時から、
はいはい、
皆さん、インターネット、スマホ、パソコン、
はい、
タブレットで、
はい、
ぜひ聞いてほしいなと思います。
ラジオなしで聞こえます。
はい、バンちゃんのこれラジオ聞く聞く FM 千里ニュータウンでござい
ます。ポーンと一遍ボタン押してもらったらすぐ私の声が流れます。
長い長い。もう終わり。はい、俺終わろう、
はい、はい、はい、そうですか、
はい。はい、あとですね、私てっぺんも YouTube チャンネル、うん、運営しております、はい。まあ、ちょっと最近あのいろいろあって動画更新なかなかできてないんですけど、
忙しいですね。
いや、まあ、もう本当ね、なんか忙しいか忙しくないかようわからないんですけど、うん、まあ、なんかやることがあったりとか、ね、車の調子悪なったりとか、
あ、まあ、そういう素敵なこともあってね、
いろいろあのストーブがね壊れたりとかもありましてですね、うん、まあ、ちょっと、あ、そうや、それで思い出して、今ちょっとバンチャンネルを開いてるんですけど、ちょっとこれ本当はオープニングでお話したかったんですけど、あの、まあ、我がラジオが誇るというか、まあ、当人はそう思ってないかもしれないんですけど、
はいはいはい、
あの、プロレスフォトグラファー、
はいはい、
プロレスカメラパーソンのですね、
はいはいはい、
あの、アリキンさん、
はい、
アリキンさんがですね、あの、実はこのラジオ、配信してるのが、今これ、一応1月29日に、まあ、配信スタートなんですけど、
はい、
その時点で言うと、現在ですね、うん、大阪市北区のギャラリーでですね、うん、あの、プロレス写真展、をやってるんですよね。
すごいですね、これ。
はい。
びっくりしました。
アリキンのプロレス魂、ボリューム3というですね、展覧会をですね、
うん、
2026年の1月20日に始まりまして、1月31日の土曜日まで、
うん、
だから、ふみふくんの FM 千里の、うん、まあ、放送する日までですね、パッドギャラリーという、
はい、
大阪市北区の道山町、
うん、
5-17にあるスキビル。
はい。
っていうですね、数に、あの、奇妙の木
を
書いて、
ね、
まあ、スキヤとかの
あ
の、スキ
ですね。
まあ、ね、まあ、ちょっと変わったものとか、
うんうん、
まあ、そういうのが好きな人の
ことを、そうですね、
好きものとか言いますけど、
言います、
はい。まあ、そのスキヤと思います。
はい、
スキビルの、2階、
うん、
パッドギャラリーで、
うんうん、
入場無料で開催中、
うん。あれがその入場無料というのは、どう見ても下船ね。
そうです。まあ、あの、
まあ、内容の濃い。
プレゼンツ、ボッシコっていうとこが、なんか提供してるみたいなんで、
あ、そう
な、もしかしたらその没子 ボシコプレゼンツっていう冠がついてるんで、まあ、そこがもしかしたら、
ある程度。
ね、もしくはアリキンさん持ち出しかちょっとどっちかわからないですけど。
すごい。
はい。あ、ちなみにですね、1階に、T&Bar、アルティカっていうバーがあるんですけど、まあ一応そこでね、ワンドリンクは頼んでくださいということなんで、僕は、あの、ちょっとアルコールはその時飲みたくなかったんで、あのコーヒーセットっていうね、あのエスプレッソと、うん、あの手作りの美味しいお菓子いただきまして
ですね、それでもう許してもらえ
る、ね、まあ一応それが確か600円か700円かしたんですけど、まあ他にもアルコールとか他のソフトドリンクもあるんで、うん、別にそこまでなんかめっちゃべらぼうにお金取られるとかそういう場所ではないんで、まあワンドリンクさえ、頼んだらですね、アリキンさんの写真とあとはまあ提供品ですね、プロレスグッズなんかもあのマスクとかね、
いやもう
タオルとか
実物の迫力っていうの
は、そうですね、
あのパンツとかあんなんもありましたもん
ね。ありましたね。
僕頭の上に刺さってたフォークが
あった。そう、あのパンツはね、はい、今のね石川県知事が昔着てたやつ、
ね、うん、あ
の長谷さんが、
はい、
あの方プロレスラーでしたから、あ
そうでした、ね、
が実際にリングで使ってたやつと、うん、あとあのフォークはね、うん、大日本プロレスのですね、うん、あのアブドゥール小林さんという方が、はい、まあ、実際に使ってたあの凶器ですね。
なんか凶器頭に刺さってたりとかした
りとかね。そうそう、そういうことです。うん、僕が一番あの衝撃的だったのは、うん、あのまあ、大仁田敦史さんっていうね、ああの、まあ、デスマッチのちょっと、まあ、創始者みたいな方が、
名前知ってます僕も、
いらっしゃるんですけど、はい、あの大仁田敦史さんが、ですね、うん、あの僕が見に行った数日前にですね、広島でプロレスされたんですけど、
う
ん、その時に、うん、実際に大仁田さんが使われた、うん、あの有刺鉄線ボードっていうのがね、あ、まあ、デスマッチではあのよく出てくるんですけど、あの有刺鉄線ボードの展示と、うん、あとはね、あの大仁田敦さんのお母様が、うんうん、あのなんか、まあ、アーティストされてるみたい
で、
その絹江さんっていうんです
よ
ね、
あ、なるほど、
その絹江さんがですね、うん、デザインされたあのエコバッグ、にね、うん、あの俵屋壮太じゃないですね、あの竜の絵が描いてて、
はいはいはいはい、
エコバッグに、
あ、
で下の方にアルファベットで絹絵っていう、
あ、なんとなんと、
はい、サインが入ってる、その有刺鉄線ボードと絹絵さんの
お母様の、
はい、エコバッグが、あの横並びで展示されてて、あれが僕個人的には一番面白くて、
あ、そう、
まあ、本物ですから、しかも数日前に実際に会場で使われた、
もうトレトレってやつ、
ね、そう、ただ皆さん気をつけてほしいのは、あの本当にあれ痛いんで有刺鉄線、うんうん、まあ、基本的に会場のものってあのドントタッチなんですけど、はいはい、特にあの有刺鉄線にはあのお手を触れないように、
ね、まあ、触れる人も少ないでしょう、
怪我されると大変やと思います、
ね、
はい、
すね、
まあまあまあ、そんな展示もあるという、
まあ、
他にもまあ有名な方、あの最近引退されたあの棚橋さんとかですね、
はいはいはい、
あとはまあレジェンドの猪木さんとか、
はいはいはい、
馬場さんとか、アンドレ・ザ・ジャイアントの手形もあるんですよ、
なんか力道山はなかったね、
あ、力道山さんはね、あの前の展示で出てたんですけど、アリキンさんちょっとね、力道山さんは被ってないんですよね。あの方は基本的にはまあ、
う
ん、昭和の後半から、
ね、
まあ、今の令和まで。
ホレ屋さんのテレビで活躍してた方
ですから。そうですね、あの。もちろん力道山さんは知ってるんですけど、
そうです、
ただあの方の資料っていうのは、うん、アリキンさんの範疇ではないらしいんで、まあ古くて、猪木さんか、ババ猪木かなっていうとこですね。はい、
いや、まあ好きな人は、やっぱあれ、遠いとこからでも見に来る歌詞がある、
はい、
すごい展覧会、
そうですね。
アリキンさん個人でようあこまでのことをやったなと、
はい。僕1月23日に取材に行ったんですけど、うん、もう金曜日あったっていうこともあってですね、うん、あのすごいたくさんのお客さんで
賑
わってました。
そうですか、
はい、ちなみにあの平日は17時から22時、
うん、
で土曜日は15時から22時、
うん、
ということなんで、うん、まあ、あの詳しくはですね、パッドギャラリーかもしくはアリキンさんのフェイスブックとかツイッターで出てるみたいなんで、
うん、そうですか、
はい、ちょっと皆さん考えて調べてほしい
なと、まあ、それ確認していった方がいいでしょ
う、ね、そうですね、駅で言うとね、梅田駅が多分一番近い、 JR で言うと大阪駅かな、あの東通り商店街の中にあるあの、まあ、バーというか、あのギャラリーでございます、はい、まあまあ、それを今ちょっと YouTube 見て思い出したので、はい、あのお話します。ちなみにあのサバイバー番チャンネルっていう YouTube チャンネルで、
うん、
あのアリキンのプロレス魂ボリューム3の動画は配信しております、
ね、この前うちのテレビで
そう
あの見せてもらったやつやね、
結構ボリュームあったでしょ、
あ、まあまあいったね、あれね、
あのちょっとね、うん、もう早く出したかったんでテロップはほとんど入れてないんですけど、うん、あのもう 基本的に会場で見れるものばっかりなんで、うん、まあ、有金さんのお声とお顔も出てますんで、
ですね、
ぜひ皆さん、YouTube のサバイバーバンチャンネルも見てほしいな
と思います。若いね。
そうですね。
僕、あの人の少年時代ね、
はい、
あの、有名な梅田の川原カメラというカメラ屋さんがあったんですけど、うん、そこで知り合って、
うん、
それ以来ずっとまあ、お付き合いというか、うね、最近思っていませんけども、
は
い。
今はね、もうあの、まあ、あの、もう完全にカメラマンとして活躍されてて、
うん、
もういろんなとこ、和歌山行ったり、東京行ったり、和歌山のね、串本に、うん、あの、ランズエンズプレス、プロレスっていう大会がようやってるんですけど、うん、あの、西良二さんっていう方が、うん、まあ、中心になってされてるプロレス団体なんですけど、本州最南端までね、よう撮影に行ってました。
まあね。
まあ、すごい。あの、動画の中で有金さんが着られてる、あの、シャツというか、服もそのランズエンズのプロレスの、あの、まあ、スタッフジャケットみたい
な。なるほど。
もうほぼスタッフちゃうかなと、
まあ、
僕は思ってるんですけど、うん、まあまあ、いろんな、プロレス団体とか格闘技とか、うんうん、そういうのの撮影をされてるカメラマンで、
ね、
カメラパーソンでございます。
はい。
はい。なんで、まあ、他にも、鉄道黒潮チャンネル、料理晩飯レシピ集チャンネル、はいはい、そしてスイスのあり方チャンネルに、
ね、
あと最近、長熟西国街道ボラボラの動画を配信してます、
はい、
JOBBB インターネットラジオチャンネルですね。うん、まあ、こちらの方もぜひ見てほしいなと思います。
はい。
はい。まあ、以上が、まあ、僕らの宣伝ですかね。
はいはい。
はい。というわけでね、以上をもちまして、JOBBB820 すべてのプログラムを終了いたしました。
おう。
リスナーさんも、ふみおくんも、お疲れ様でした。
お互いのお疲れ様でした。
はい。それではですね、まあ、このラジオ、2週間に1回の今、更新になっておりますので、次回は、2026年の2月12日の木曜日配信ということになります。はい、まあ、だいたい夜の9時以降にですね、こちらのホームページで、ラジオ聞けるようになっております。あと、まあ、僕らのラジオのいいとこかどうかわからないですけど、過去放送基本的にはあの、まあ、大体聞けるようになっておりますので、特にこのシリーズものね、うん、西国街道ボラボラとか山陽道ボラボラとかは第1回目から全部聞けるようになっておりますので、はいはい、まあ、あの遡って聞きたい方は、
そう、あるいはまた変人の方は歩かれてもいいし
ね、まあ、あんまり僕はおすすめしない。
まあ、そうです、そう、そうですけど、あ、まあね。まあ、
田中さんみたいにね、あの、発案者の方は、
まあまあね、
まあ、うん、歩かれてもいいかもしれないですけど、うん、まあまあ、それはもちろん自由、皆さん自由かな
と。そう、まあ、これは自由なことで。
そうですね。
うん。なんか必ず得るもんあります。
そうですね。
はい。
はい。というわけで、JOBBB820 は私、バンバテッペ
イ。はい、バンバフミオ。
そして、まあ、55年前のフミオクさんのラジオの、
そうですよ。
リスナーさん。
はい。
まあ、他の皆さん。
まだこのハガキが、ね、段ボールにたくさんあります。
そうです。まあ、どうにかしたいなと思います。
ねえ、まあ、皆さん、もう一回やってほしいですね、ラジオの上でね。
は
い、
そして、リスナーの皆さんでお送りいたしました。はい、それでは次回の JOBBB821 まで、さよなら！
バイバイ！